沙汰しております。
ご無沙汰してます。はい。
今日の収録日は、12月17日なんで、来週の今日は、クリスマスイブ ですか？
そうですね。
何か皆様ご予定はございますか？
あれ？
特にないっすか？
渡辺君来週あれだっけ？トラサリやんだっけ？
いえ、とりあえずタコに行くっていう、日曜日に。
しもさん、ごめんなさい。今回、先に話しちゃいますけど、ゲストは今、絶賛ドイツに住んでいるシンゴさんです。
こんにちは、こんばんは。
ドイツは今は、先ほどちょっとお話ししたんですけど、お昼の12時。
はい、12時です。日本と8時間時差があります。
どうですか、ドイツの生活は。
まあ、だいぶ慣れたんですけど、とりあえず朝が暗くて、
はい。
結構明るくなるのが遅くて、で、暗くなるのが早いっていうので、だいたい8時半まで真っ暗で、夕方4時から真っ暗なんですよ。
ああ、じゃあ夕
なん
焼け
で、
は
ほ
日
とん
本
ど
と一緒なんです
日
か？
が出てる時
夕
間に
暮れは。
外に一緒です。
ただ日の出が8時半でも真っ暗って相当ですね、それは。
結構、はい、遅いですね。やっぱ緯度が、私がいるデュッセルドルフで札幌より上なんで、多分稚内ぐらいなのかな。なん
じゃあ
で、
めちゃ
遅
くち
い
ゃ
です
寒そ
ね。
うですね。
いや、それが暖かいんですよ。マイナスなるかなんないかぐらいなんで、私ドイツでも北の方なんで、かなり暖かい地域にいます。
それでも暖かい方なんですね。
うん。で、みんながしてるミュンヘンとかは寒いですね。南なんで。山が近くて。雪も結構降るっていうんで。
デュッセルドルフは、あれか、ごめんなさい。昔で言うところの西ドイツ、東ドイツ、どっちになるんですか？
西ドイツです。
ああ、なるほど。
西ドイツの首都があったボンっていうところから北に60キロぐらい行ったところですね。
まあ、ドイツのイメージがあんまりちょっとまあ、ソーセージしかごめんなさい、出てこないっていう、
は
そ
い。
の。
あ、でも、本当フランクフルトから北に200キロっていう場所なんで、まあみんなソーセージ食べてますね。
なるほど。で、慎吾さんごめんなさい。いつ日本に帰られてくるんですか？
あさってです。
あ、もうお休みですか、仕事。
もう仕事休んで帰ります。クリスマス休暇
まあ
で。
まあ。
ちょっと早めに。
ああ、なるほど。
はい。
で、まあ、田中さんのこの先の予定を言うと、まあ、ちょっと今回お話しするドイインターンが終わり、次が田中さんはハート。
そうですね、ハート。はい。
ハートはもう出るんですか？
出ます。出ますよ。もう、航空券も買ったし、ホテルも予約したんで、はい。出ます。はい。今、絶
今回も
賛。
ハートは日
は
本
い。
人は結構出ますよね。
結構出ますね。はい。うん。何だったかな？ちょっと、1、2、1、2、3、4、5、6、7人ぐらいかな？多
そんな
分。
に出るんですね。我々の小林博正さんも
そうですね。アンサー4の小幕。はい。
出るみたいですし。
はい。LDA のメンバーも2名ぐらい出ますね。
あ、そうなんですか。
はいはい。中島さん
あ、そうだ、そうだ。
と、瀬山さんっていうのは、多分あっちゃんは重なってないんじゃないかな。
ああ、そうですね。
っていう方が出ます。はい。
私の身近で言うと、沢さんも、確かサクさんも出るはずですね。ハー
そう
トは。
ですね。うん、はい。
あとは、藤岡さんも確かハート出るのかな。
出る出る、はい。うん。
はい。まあ私はもうちょっとそれどころではないんで。
でも全然上がんないね。ウェイティングも一番なのに。
やっぱあれじゃないですか。初めてのところだからなんですかね。
まあ、相対、あ、絶対的な人数が少ないから、辞める人も少ないんでしょ。
は
あっちゃん一番なんですか？
い。今ね、うん。
そうなんですよ。みんな御所を大事にやっぱり走ろうという気持ちがあるみたいで。
この間のウェスタンステイツもまだ3人しか上がってないですからね。ウェイティング
あ、
から。
本当ですか。
はい。
まあちょっと雑談長くなりますけど、でも今年ウェスタンステイツめちゃくちゃ日本人当たりましたね。
8人ぐらいかな？うん。確か。
今年と一緒ぐらいじゃないですか？
JJ、
ええー、
なんですかね、J、多かったですよね。
今年4人しかいないよ、だって。
4人しかいないでしたっけ？
マルコ入れて
あ、
4人。
マルコ日本人に入れちゃいました。
マルコ入れて4人の。
で、その倍ってことですか？じゃあ、知り合いで言うと JJ さんも走りますし、あと、大浜さんも走りますし、
大浜さん？俺知らねえな。あれ？大浜さん？
大浜さん、
結構優勝してる人ですよね、女子で早い。
あ、そうですね、大浜さん、はい。
あ、そうなんだ。あと、渥美ゆかさんですよ、ゆかさ
あ、そう、ゆかさんもそうですし、
ん。うん。
なかなか当たり年なウエスタンステイツ。
何が当たりだし、日本人が。
日本人として、日本人としての当たり年なんですかね。
あと、あれ知ってるのが、まあ、 渡辺くんと、うん、あと、サクラメント在住で、今年サポートしてくれた牧子さんが。
あ、そうですね、はい。うん、だから、まあ、ウエスタンステイツも楽しみなところではありますが、
はい。
今回、まあ、お集まりいただいた、まあ、レースというのが、先日、12月8日、この金曜日っていうのは日本時間の金曜日ですかね、これは。向こう時間なんですか？
いや、同じだと思うよ。
金曜日で2時間時差なんで。
あ、タイと2時間時差なんですね。
そうです。
そうです、タイは。
同じ時差なんだ。
へぇー、全然知らなかったです、それ。
博学の
携帯は好きなんですけどね。携帯は好きなんですけど、タイの国のあれまで全然知らなかったですね。
ああ。
東南アジアは基本2時間です。シンガポール、
ね、
マレーシア以外は。
詳しいな、シンゴさん。
駐在してましたから。
住んでたからね。うん。
ああ、まあ、いろんなとこ行ってますもんね、シンゴさん、仕事で。
はい。行ってます。
で、今回お集まりいただいたのが、これ UTMB ワールドシリーズっていうんですかね。
そうですね、はい。
そうですね、
これは。
はい。
はい。の、ドイインタン、タイランドバイ UTMB。
ドイインタノン。
ドイインタムって言うんですね、これは。
インタノン。
インタノン、インタノン。
インタノン。
インタノン。
ドイインタノン、タイランド、バイ UTMB。
はい。
というレースですね。
というレースですね。
はい。で、距離が、まず概要としては、距離が175キロ。
はい。175キロ。
だから、小海と距離としては一緒ってことですかね。
そうですね。
そうですね。
大体。うん、
はい。で、累積が1万と30メートルプラス D。
まあ、大体1万ぐらいですね。はい。
約1万。
約
まあ、サイの国ぐらいの。
サイの国ぐらい。まあ、そうだね。まあ、あと、レイクビアとか。
レイクビアはそうですね。国内で言うと。
うん。
で、まあ、制限時間が、まあ、ちょっと長めの50時間。
はい。50時間。
50時間ですね。で、トレイルが、全体のトレイルが 76%。
はい。
で、まあ、情報見てると、12% が、ダートロード。
まあ、林道みたいなとこですね。
なんですかね。で、はい、残りの 12% が舗装路。
うん。それぐらいあったかな多分。
っていう感じなんですかね、これ見てると、
ね。はい。
はい。で、ガイドとしては、エイドステーションは全16箇所っていうことなんで。
うん。
まあ、雰囲気としては、約10キロに、12キロに1個ぐらいな感じですかね。10キロに1個ぐらいな。
10キロに1個ぐらいですね。ありました。
一個ぐらいなんですかね、感じとしては。
うん。
はい。
はい。っていうレースに、まあ、望まれた田中さんと慎吾さんなんですけども、まず、まあ、レースに向けてというところをちょっとお伺いしたいなっていうのがあります。まず、じゃあ、慎吾さんからすみません、お伺いしたいんですけども、まあ、慎吾さんは今年ですよね、ドイツに。
はい。
5月ぐらい、6月ですか ?6 月に。
6月、はい。6月からこっちに来てます。
はい。仕事に移動ということになりまして。まあ、ちょっとその、移動ですね。移動後、ドイツに行ってからは、これ今回初レースになるんですか？レースとしては。
いえ、3レース目です。
あ、これは3レース目なんですね。
はい。こっち来て、
なるほど。
8月に、フランスのピカピカっていう、109キロで11,500の大会に出て、で、9月に、フランスのニースの UTMB の、115キロ、の 6000D ぐらいの大会に出ました。
ああ、ピカピカとそのフランスのニースの。
はい。
で、今回 UTMB タイランドは3レース目で。
3レース目です。
はい。ありがとうございます。まあ、トレーニングとしては、この、すいません、タイランドのレースっていうのは、シンゴさんの中では A レース、B レース、位置づけとしてはどんな感じだったんですか？
位置づけとしてはストーンを必ず取るっていう意味では A レースですね。
ああ、なるほど。
タイムはどうでもいいんで、とりあえずストーンを取るっていうのが目標でした。
それじゃもう来年の UTMB を確実に出ることを視野に入れて、
まあ、
って感じですか？
そうですね。一応来年、もしくはまあ再来年に向けてストーンを貯めるっていうので、ちょっとウエスタンステーツ当たる予定がなかったんで、
はい、
ちょっと今予定をどうしようか考えてるんですけど、
はい。
もともとは、一応来年出るためにストーンを貯めるので出ました。まあ、田中さんも出るって。うん、聞いてたんで。
なるほど。じゃあ、このタイランドに向けての、まあ、レースに向けてのトレーニングっていうのは、どんな感じに臨まれたんですか？
正直ですね、何もやってないです。何もやってないっていうのも、フランスで走ってちょっと疲れちゃって、
はいはいはい、はい。
練習量がガタ落ちで、 あと暗くなるのも早くなって、
はい。
私夕方走るんですけど、基本。
はい。
ちょっとヘッドライトつけて走るのが嫌になっちゃったのと、あとちょっと、
なる
英
ほど。
会話が忙しかったり、出張者多くてっていうので、こういろいろと理由をつけて、外出る機会が減りまして、もう10月、11月、だいたい月に100キロ、10時間ぐらいですかね、トレーニング量としては。しかやってないです。
おお、そうですね。結構あれっすね。慎吾、まあ、日本の慎吾さん考えたら、もう3分の1以下ぐらいですか、じゃ
4分の1ですね。4分の1以下です。
あ。ちなみに、あれですか、向こうってジムとかないんですか？
あ、何ですか？ジム。ジムありま
ト
す、あり
レー
ます。
ニングジムで、エニタイムみたいな、そう、ジム。
あるんですけど、ちょっとそういうのにも入ってなくてでは
い。
すね。基本外を走りたいなと思ってるんで。
はい。
で、まあ、意
ちな
外
み
と
に、
雨が多かった
ドイ
んです
ツ
よ
で
ね。
す。
はい。
あ、そうなんですか。
はい。フランス、な
へえ。
んかみんな多分イギリスの、まあ、ロンドンとかのイメージって持ってるかもしれないですけど、結構霧雨で、霧
はい。
が、もやが、まあ、ドイツもあれに結構近いんですよ、デュッセルドルフも。
あ、そのイメージは全然なかっ
す
たで
ご
すね。
い、天気の移り変わりが激しくって、土
あ、
砂降
そう
り、
なんで
快晴、曇り、みたいな、あとずっと雨降ってるみたいな、結構、
すね。へえ。
天気安定しないんで、
じゃあ、なかなか結構厳しい感じだったん
そう
です
です
ね。
ね。
その
ちょっと
レース
今
の
年冬
時に。
迎えるのが初めてだったんですけど、こんな
はい。
に天気悪いと思ってなかったんで、
はい。
ちょっとリズムがつかめなかったっていうので、ちょっと練習のモチベーションも上げられなかったですね。
なるほど。ちなみにこれドイツっていうのはあれですか？もうじゃあ、一般的にトレイルに入るのか、それともドイツの街中走るのか、どういう感じだったんですか？
私は基本川沿いですね。河川敷。
河川敷っすか？それアップダウンとかないですよね。
全くないです。ライン川っていう有名な川があって、そこが家の近く流れてるので、そこの川沿いの、右側、左側を、まあ、交互に走るみたいな感じで走ってて、あと、家から5キロぐらいのとこに丘があるんですよ。標高100メートルの。
まあまあ、小高い丘な感じですね、本当に。
高い丘、はい。で、そこが累積50メートル取れる坂道が、何本かあるんで、
は
そこをちょっと行ったり来たりしてっていうので、累積を稼ぐっていうことをやってたんですけど、長時間下り続けるとか登り続けるっていう練習ができてな
い。はい。
かったんで、筋力的にも相当落ちてた感じはありまし
そうですね。確かに。ああ、そうですね。まあ、日本の、例えば高尾とかでも、まあ、全然違いますもんね。
た。違います。タコだって500メーターぐらい下れるじゃない
で
です
す
か、
よ
登ったり
ね。
下ったり。はい、やっぱあれは、かなり足に、効くなっていうのは感じました。
なるほど。ちょっと登ったらちょっと降りるみたいな感じなんですね。じゃあ本当に。
そうですね。3分登ったらもう終わりみたいな。どんなにゆっくり登っても。
なるほど。で、逆にあれですかね。ちょっとこう、スピードをつけて負荷をかけない限りはあんまり心拍とか足
あ、
には。
そうそう、上がらないです。要は激坂的な感じでやらないと、負荷が上がらないっていう
な
感
る
じの
ほ
場所。ぐ
ど。
らいしかなかったです。家の周りに坂って呼べるところは。
まあ、あ、そうです。そう考えると、日本の今までの慎吾さんの環境を考えると、まあもう180度ぐらい変わった感じですかね。その環境としては。
だいぶ変わりましたね。やっぱ近くに高尾がないっていうのは大きいですね。
なるほど。それあれですか、ドイツの近くにも高尾山的な山もないんですか、やっぱりそれは。
ない、ないです。
なるほど。
多分近くて、3、4時間車で走れば、5、600の山はあると思うんですけど、
この時
は
間。
い、ちょっと環境的にはあんまり、坂っていうところには、まあ、ない地域ですね。坂がない地域に住んでる感じですね。
ありがとうございます。では、次ちょっと田中さん、まあ、トレーニングのところなんですけど、これ UTMB に向けてだと、まずはレイクビアが終わって、
はい。
期間としては2ヶ月ぐらいじ
そうだね。うん。2ヶ
ゃな
月。
いですか。で、まあ、レイクビア終わって、だいたい1週間ぐらいをレストと考えて、で、テーパリングが1週間。
2週間。
2週間。そう考えると、そのうち3週間は、まあ、走らない期間になる、となると、実質、どうですか？4週間ちょっとぐらいって感じですか？
そうですね。実質4週間ぐらいかな。うん。ボリュームを積んだのは4週間。
それどんな感じでこの4週間っていうのは田中さん積まれたんですか？この タイランドに向けてというのは。
基本的に累積と距離を稼ごうかなという感じで、
はい、
まあ、ポイント連はまあ、サカレンとかではやってたんですけど、どちらかっていうと、その、ゆっくりでもいいんで、あの、標高を稼ごうかなという感じでしたね。で、あの、まあ、あんまりやってなかったんですけど、二ブレンで朝起きたらですね、うちの裏に、まあ、それこそ20メートルぐらいの、まあ、それも丘ですね。丘があるんで、そこを行ったり来たりして、朝だいたい5キロで230アップぐらいかな。
はい。
のできる限りやりました。はい。
ヒルスプリントみたいな感じですか、じゃあそれは。
いや、走んない。ゆっくりで、ゆっくり。
走んないですね。
走んないというか、ダッシュはしない。ダッシュ
ジョグペースぐらいで上がる感じですか。
ジョグよりも遅いかもしれない、もしかしたら。で、1ヶ月で、1ヶ月で2万ぐらい行ったのかな、多分11月だけで。うん。
あ、それは日本、あ、ごめんなさい、日本じゃねえわ。山としてはどういう山登られたんですか？日本、こっちだと高尾以外ですか？俺多分高尾込みでってことですか？
高尾と、あとは、箱根の外輪とか、
はいはいはい。
あと、西の国のサウスワンとかも行ったかな。うん。トレーニングで。
うん。
まあ、それ込みで2万ぐらいかな。うん。
じゃあもう完全にその、まあ、この累積が1万を超えるっていうところを見越して。
見越して。で、1週間だいたい5000ぐらいの持ってた感じかな。
ああ、週間で5000ぐらいで。
うん。
何かそれ、あれですか、このタイランドに向けて、その、まあ、累積を稼ぐ以外に、今までと、例えば今回特化したような練習って何かされましたか？
でもそういう意味では累積稼ぐのが特化してた。
ああ、そこがじゃあもう、それ以外は特にいつも通りって感じですか？
特にいつも通りだね。うん。
じゃあその2万登る中で、まあ、田中さん今回、レイクビアの時も、あの、歴のポールを、
はい。
使われて、
うん。
して、まあ、まあ、装備の話はまた後でするんですけども、特に何か特化して、ストック練習とかは何かされたんですか？
ストック練習は、トレイル行く時は基本的にはストック持ってったんで、うん。
ああ。まあ、あとお二方にちょっとお伺いしたいのが、まあ、12月のタイのイメージがちょっと私にはわかないんですけども、暑いのか寒いのかっていうと、やっぱりそれは暑いんですよね。
暑い。
暑いっす。
何度ぐらいなんですか、それ。気温としては。
2度ぐらいですかね、最高気温で。
あ、そんなに行くんですか？
うん。
1月のハートよりもきついっすか、じゃ
あ。多分きつい。うん。
まあ、あとは湿度ですか？
湿度、高かったっすよね、結構。
ああ、高かったかな、多分。うん。
で、あとは多分そうですね。まあ気になるのがそこら辺のその暑熱順化的な、まあトレーニングっていうとまたあれなんでしょうけど、何か暑熱順化的なものってのはなんかされたんですか？
私はゼロです。
よくそんなマイナスに近い世代からゼロできましたね。
そうですね。あの、ちょうどドイツ雪降ってて行く前の週に。
はい。
3度ぐらいだったんですよ。
はい。
なんでマイナス3、気温差で30超えてたんで。結構き
つい。よく行きましたね、それ。
いや、もう行くしかないですよ。予定組んじゃってるから。
すげえな。
まあ、ゆっくり行けば行けんじゃないかなってもう、思ったのと、あと、
はい、
まあ、ローディング的なものですかね。あの、ウォーターローディングじゃないんですけど、あの、そういう。
あ、なるほど。
のに、飲みながら、一週間ぐらい前から、ちょっと水の中に、あ、体の中に水を溜めて。
はいはいはいはい。
リョーガっていうのを飲んでるんですけど、リョーガスマッシュウォーターっていう。
その中ドイツならではのお水ですか？
いや、これ、やつで。
日本で売ってるよ。
あ、売ってるんですか、はい、そんなの。
売ってるよ、売ってるの。あれ、それ結局それ聞いた？
わかんないですけど、まあ、とりあえず脱水になんなかったんで聞いたんじゃないかなと思ってます。
ションベンとか、ね、色どうかどうだった？
あの、黄色でした、ずっと。一回も色変わった。
じゃあ、それ脱水、一応脱水なんだ。
でも脱水には効いたんだと思います。ほぼ、あの、普段と変わんない色だったんで。
あ、じゃあ真っ黄色ではないんだ。
あ、真っ黄色じゃないです、全然。普通の、あの、ちょっと
黄色い。健康的な。うん。ちなみに、ドイツってバスタブあるんですか？
ドイツの何ですか？
バスタブです。
バスタブあります？
浴槽。
私の家は、あの、バスタブ付きのとこなんで、すべての家にあるわけじゃないんですけど。
それ、追い炊き機能はあるんですか？
ないです。追い炊きとかないです。もうただ溜めて終わりです。
はいはい。あ、でもすぐ冷めちゃうやつですね。
冷めちゃうんで、途中でお湯抜いて、水抜いて、お湯足してみたいので、あの、15分とか20分入ってます。
はいはいはいはい。 田中さんは今回その暑熱循環的なトレーニングっていうのはいかがだったんですか？
俺はお風呂トレーニングですかね。だから、2度にして、1分ぐらい。ちょっと20分入れたかどうか自信ないけど、まだそれをやってたかな。
42度で何分？ 10 分15分ぐらいですか？
20 分。
あ、
一つの目安。うん。
あれ結構来ますよね、42度20分って。
来る。うん。来る来る。うん。
来るけど。自分もサイの国やった時に、出た瞬間速攻倒れてましたからね、浴槽で。あの、お風呂場のところで。暑すぎて。
あれ、水飲みながらじゃないとダメですよね。
え、ダメです、ダメです、ダメです、あれは。
あ、水飲みながら？あ、水は飲んでない。
結構、なんですかね、サウナやってる人とか、途中途中水飲みながらやってるじゃないですか。
うん。
多分、ずーっとだと、どんどん水分抜けていくから。
ああ、まあそうだね。
風呂の中に水持ち込んだ方がいいんじゃないですか、次から。
まあでもあれ、サウナよりも、体の深部の温度が相当上がるじゃないですか。
そうだね、うん。
終わってから30分ぐらい多分汗止まんないですよね、あれ。
そこまでいかないかな、俺は。
10分。あ、本当ですか。
ちなみになんかお湯の方が、なんかあれらしいね。接してるじゃん。だから、深部の温度が上がるの早いらしいの
よ。ああ。
で、そのサウナの方が、その空気だから、はい、その一気に体の温度が上がんないんだって。で、人間ってその温度が上がってるのに暑さを感じるから。
お、田中さん固まっちゃったんですか？俺固まってんのか？
いや、多分田中さんの方が。
暑さを感じないらしいんだよね。ただし、やっぱり言ったように、その深部の体温が上がるのは、やっぱ、お湯の方が早いらしいね。うん。
まあでも確かに、まあ。
サウナ連じゃなくて、入っちゃった方がいいですね、うん、お風呂に。
うん。
そう、お風呂に入っちゃった方が、手っ取り早いらしい。うん。だから。から最近俺はもうサウナ連はしないで、あの、お風呂が多いかな。
うん。
ああ。
まあ確かにサウナって、ちょっと温度が非現実的ですもんね。80度っていう。
まあ、90度
、うん、90度、80度っていうのは、
うん。
そうですね。ありえないですよね。
はい、あ。まあ、お風呂の方が確かに半身浴でも、やっぱり、半身浴でも最初の10分ぐらいはいけるかなと思いますけど、やっぱりまあ、来ますよね。徐々に。
うん。うん、ちなみに、未だにやってっからさ、ハード行かなきゃいけない。
まあ、確かにそうっすね。
終わりがない、終わりがないんだよね。
確かに。そっか。
そう。今日もやったよ。
何分ですか、今日は。
今日には20分かな。うん。
うわぁ、きついっすね、あれ20分。
スターウォーズで見てないあのドラマのやつを見ながら。いや、見てます
。そうっすね、気紛らすしかないっすもんね。
いや、なんか見ないと無理だね。
無理ですね。それわかります、本当に。
はい。
カウントダウンタイマーしてると、本当タイマーしか気にならないっすもん。
そうだよね。うん、
はい。もう早く、あんねえ
バレて。
なるほど。暑熱循環は、じゃあ、まあ、慎吾さんは、まあ、もう、できずと。
いや、今の、田中さんのお話聞いたら、できたってことですけど、知らなくてやらなかったっていうことですね。
まあ、確かあれ、でも、藤岡さんも言ってましたけど、なんかあれですよね、ジェイソン・クープかなんかの投稿にあったっていうのはなんかやってたんで。
ああ、そうだね。うん。
はい。ちょっと慎吾さん探してみたらあるかもしれないし。
いや、なんだっけな。ランナーの体に起きてる。こととかいう本かな。なんかね、そういう本が最近日本で出て、そこにも書いて
ある
、はい。
あ、そうなんですね。
同じようなことが。うん。一番いいのは、その、運動して体温を上げた後に入っちゃうんだって。
そうなんですよね。それが一番いいんですよね。
それが一番、あの、うん、手っ取り早いというか、あの、風呂に入る時間がもう短くていいんですよ。
そうそうそう。そうそうそう。
へぇ。
終わった後直後が一番いいみたいですよ。すぐこう、走り終わって。
うん、だから一番いいのはジム行ってめちゃめちゃ汗かいて速攻入る。
そうなんですよね。
多分いいんだと思う。
はい。だからまあ、慎吾さんもちょっとジムに早く入会して、ジャグジー付きのお風呂。
ジムはちょっといいっすね。向かないんで、昔から。ダメなんですよ、あの、同じとこずっと走ってんの。
本当ですか。
はい。
俺、チョコザップ入会したけど、うん。まだ一回しか行ってないけど。
あれ、着替えなくていいやつですか？
着替えなくていい
です。そうです。もうジム先、ジムとしか、ジムが一番の友達ですからね。
何やんすか、ジム行って。
トレミっすよ。
あ、トレミあるんすか？
はい。某、スポーツジムの、登り戸店があるんですけど、駅前1分なんですよ。
ほう。
某登り戸店なんですけど、
うん、
で、トレミが10台ぐらいあるんですよ。
はい。
で、あと無限階段があるじゃないですか、こうずっと階段があるぐらい。
うん。
あれもあるって、エレプティカルも5台ぐらいあるんですよ。
うん。
めちゃくちゃいいっすよ、あそこ。 超快適です、本当に。で、勝手な俺の感想なんですけど、トレミでインターバルしてると、多分、なんか制御してくれて、俺にすごい冷房当ててくれるんですよ。
機械が。
気のせいかもしれないんですけど、夜でもいつもなんかすっごい俺がインターバルやると、冷房をすごい当ててくれるんですよ。
うん。
だから多分遠隔操作でこいつ頑張ってっから冷房当ててやろうって思ってる優しい人が俺はいるんじゃないかと思ってた。
そんなに人件費使わねえだろ。
あれじゃないですか。その、すごい賢いエアコンで、サーモグラフィーで熱いとこ見つけて、そこに集中的に空気を送ってくれてんじゃないですか。
送ってくれてんですかね。でもすげえ助かる、うん。
頑張ってる。
本当に。いや、まあチョコザップもいいと思いますけど、やっぱり、まあ言っちゃいますけど、エニタイムが一番いいっすよ。
風呂あんの？
風呂はないんですけど、エニタイムほん、田中さんも近いじゃないですか、エニタイム。エニタイム、登戸と向川遊園があるんです
よ。うん、はいはい。
ああ、向川遊園、はい。
で、登戸は有酸素運動がめちゃくちゃ多いんですよ。
うん。
で、エニタイムの向川遊園って、駅前に2店舗あるんですよ。
ええー。
で、もう2店舗のうちの1店舗の方は、すげえ筋トレが整ってるんですよ。
うん。
尋常じゃないぐらいに。本当にゴールドジムと同じぐらいの設備があるんですよ。
さあ、隣の駅だよ。
だから多分、そうなんですよ、本当に。だから多分、某なんとかザップより、多分エニタイムの方が僕いいと思いますよ。
ああ。ちょっと参考にします。
はい。
入会金安いんで、すぐや、あ、入会金安い。
そうそう。
月謝安いから、ま、すぐやめても別に。1ヶ月払ってまだ1回しかやってないからさ。
いや、なるほど。本当にいい、そのエニタイムは。
はい。
はい。なんで、ま、田中さんも、ぜひ機会があれば。
はい。
上りとか向こうが他で。
遠いよ。
近くないですね。
だったら行くたら緑地走るわ。
ああ、そうですね。確かに。はい。で、まあ、トレーニングと、まあ、暑熱循環に関しては今お話を伺いましたけど、まあ、次ですね、まあ、ちょっとお伺いしたいのが、補給っていうところなんですけども、まあ、補給に関しては、日本人の、まあ、日本に住まわれている田中さんであれば、なんとなく、まあ、後ほどお話を伺いますけど、なんとなく、まあ、イメージ湧きますけど、慎吾さん、補給ってどうしたんですか？
メイドインジャパンです。
そこは、取り寄せたんですか？
友達来た時に持ってきてもらいました。自分で通販で買って、その家に届けて持ってきてもらいました。
今回何を使ったんですか？主に補給に関しては。
主にアンドゥですね。
おー、アンドゥの塩入り塩なし。
適当に両方買ったんで、もう、その時、ポッから出てきたものを取って食べてました。
はい、じゃあもう今回のメインはアンドゥでいくと。
アンドゥです。はい。
ちなみに、あれ1個100キロカロリーですよね。
100、ちょうど100です。まあ、足りないですよ、全然。
何個用意したんですか？
3箱。だから、30個ぐらいですかね。
ですよね。
30個ぐらい持ってて、プラス、チャレンジャー。
はいはい。
の、水に溶かすやつ。
あ、液体の、あれですね、水飲みながら、はいはいはい。
あれ280なんで、あれ取って、で、あと、エイドで、固形物取ろうと思って、まあ、ひたすらカップラーメン食べてましたね。これは現地の、タイの。
それあれですか？なんか、例えばタイでもなんかあるじゃないですか。日清製とかじゃなくて、それ本当に現地のやつですか？
現地のやつで、トムヤン君か、うん、なんか、よくわからない味のやつ、2種類しかなくて。
どんな
味？ひたすらそれを。
どんな味のやつなんですか？もう一個は。
もっと多分普通の醤油みたいなやつですね。割と、オーソドックスな。うん、
はいはいはいはい。
で、それが必ずエイドにあったんで、やっぱちょっと最近の傾向から固形物取らないと一気に、ガス欠になるのが分かってたんで、パンとかが良かったんですけど、ちょっとそういうのなかったんで、で、たまにバナナも食べながら。
じゃ、慎吾さんじゃあレース中はアンドゥ。
はい。アンドゥ、はい。
と、あとはチャレンジャー。
そうです。
それはあれですか？例えば、ボトルを、片方をチャレンジャー、片方を水みたいな感じですか？
私は片方麦茶。
麦茶。で、片方をチャレンジャーにして。
まあ、チャレンジャーです。
で、エイドに着くと、まあ、カップラーメンを取って。
そうです。カップラーメンと、あと、大きなエイドだとご飯と、あと、 タンパク質、鶏の、焼いたやつとか。
そんなのもあったんですか？
はい、野菜炒め的なのとかあったんで、まあそういうの取りながら、あとスープ飲んだり、鶏のスープで行きました。
鶏料理がたくさんあったんですか、そのタイは。
多いですね。やっぱ、タイは豚肉あんまり食べない。
はいはいはい。
で、やっぱり鶏肉が結構有名なんで、鶏ばっか食べてましたね。
まあでもちょっと火入、ちゃんと火入ってんですもんね。
入ってます、入ってます。入りすぎなぐらい入ってるんで、しなしなってしてる。
まあ一応そこら辺はちょっと配慮したんですかね、その。
はい、あ、でも一回サンドイッチありま、出てきましたね。
あ、そう。鶏のサンドイッチですか？
多分鶏肉のサンドイッチ。A11 か、10のエイドで出てきました。
入って。あれですか、パッタイとか出てこなかったんですか？
パッタイなかったんですよ。
あ、なかったんですか？
はい。
じゃ、意外とじゃああれですか、なんかタイっぽいエイド食はなかったんですか？
フルーツですかね。
ああ、なるほど。
スイカと、まあ、スイカにしかちょっと目がいかなかったですけど、なんかドラゴンフルーツだったような、なかったような、あとバナナ。
はいはいはいはいはい、はい。
あとなんかよくわからない、お菓子がいっぱいありましたね。スナック菓子みたい。お菓子かなかな。クッキーかな、クッキーみたいなやつ。
はいはいはいはい。なるほど。田中さんは日本から、どんな補給を持ってかれたんですか？
ね、アンドゥと、マグオンと、
はい。
チャレンジャー、まあ僕はジェルの方なんだけど。
はい。
チャレンジャーと GU のリキッドかな、だいたいこの4つかな。
GU のリキッドですか、うん、GU のリキッド。
まあ、
6点じゃないですか ?6 点。
6点です。
違う。
じゃなくて。
うん。リキッドタイプのジェル。
あ、あれか、軽くて。
軽く、まあちょっと、シャバシャバしてるというか、ジェルって言えないのか、
はい、
ジュースみたいな感じ。
じゃあ特段なんか、今回、そのタイに向けてあまり変えたっていう感じはなく、いつも通りな。
いやいや、変えた。だから、マグオンをまず取ってなかったし、
そうですね。
ほとんどジェルは、あ、リキッドタイプは使ってなかったんだけど、その二つで、まあ一応考えたのが、アンドゥとマグオンをセット。
はい。
セットは1時間に、アンドゥ1個、マグオン1個。
アンドゥはあれですか、どっちですか、塩入りの方ですか、
白、梨の方。
あ、白、梨の方ですか、はい。はい、
で、後半になったら変えて、もうチャレンジャーと GU にしてたっていう。まあ味変みたいな感じで、もうバッサリ変えたかな。で、なんで2種類取ってたかっていうと、マグオンと GU は加糖が入ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
加糖が入ってるんで、加糖入りのやつも取りたいなと思ったんで、まあ、アンドゥ、マグオンのセットと、チャレンジャーと GU のセットかな。まあ、それでやったって感じですね。うん。うん、で、今回、そう。
加糖っていうのは、どういう効果があるんですか、それは。
加糖がどういう効果か。糖質って、まあ、グルコースでいいのかな、加糖の2つがあるんですよ。
はい。
で、人間って1時間に90g の糖質が取れるんだけど、グルコースが、60g。
はい。
で、30が加糖なんですよ。だから、グルコースだけだと頭落ちしちゃうの。なんで、そう。で、それをミックスした方が糖質が取り、より取れるっていうのと、そもそもその加糖とグルコースを取る、回路が違うんだよね。吸収する回路が違うから、加糖入りを取ると吸収が早いんだよね。
っ
ていうので、加糖入りを試したって感じ。で、結構やっぱり12時間過ぎると、気持ち悪くなって、あ、もうジェル取れなくなってたんだけど、今回は、ジェルは気持ち悪くなれず取れたなという、久しぶりにそれはできたかなと。それはうまくいった。それはね。
そうすると、じゃあ、今のお話を聞いてると、以前までは、その、加糖の取り方がうまく取れてなかったってことですか？
いや、そういうことじゃない。今まではずっと同じ味ばっか取ってたから。
単純に味変でうまくいったとかですか、じゃあ。
味変がうまくいったと思うけど。
ああ。
まあ、だいぶ、うん。うまくいったと思います。はい。エイドの飯はね、 あんま取んなかったかな。スープとご飯があるとこ買ったら、スープご飯みたいな感じで食べてた。うん。あと、まあ、スイカとバナナも取ってたかな。あと、まあ、リッツみたいなビスケットを、
ああ、ありました。
つまんでたぐらいかな。一回潰れて、A13 かなんかでラーメン食べたけど、それ以外はラーメン食べなかった。うん。そうだね。そんな感じで。あんまり、なんか、映像は充実してなかったなっていう印象がすげえあるけどね。
まあ、そうですね。あんまりいいですね。
うん。
なんかちょっと、お話聞いてるとそんな感じしますね。
うん。
アイアンマンシリーズの割にはなんかちょっとケチくせえなって気しちゃいますね。なんかね。
あ、やばい、
話。
UTMB。
バイユーティンビーか。シリーズにしては。
UTMB もそんな大したことないからね。
あ、そうなんですか。
パンとかサラミばっかだからさ。そんなに大したことはないかなって気がするけど。うん。
ああ、じゃあ、なんか、イメージとしてすげえめちゃくちゃ豪華なのかなと思ったけど、もう大したことはないんすね。
大したことないわ。い
怒ら、俺消されますかね。
や、大丈夫じゃない。
大丈夫ですか。大したこ
実際
とは
こん
ねえ
な
ん
感
だ
じだ
な
と
って気はしますけど。
実際
で
そ
もあ
んな。
れ、フランスの時は UTMB ですけど、ジェルとか、日本でいう、バーみたいなやつ置いてあったんですけど、タイは何にもなかったですね、そういう。
去年はなんかあれらしいね。大塚製薬が、スポンサーかなんかで、カロ
あ、
リー
そ
メイ
う
ト
なん
が
ですね。
置いてあったらしいよ。今年はなかったらしいけど、うん。
私はポカリしかなかったですね。
ポカリ、でも
おお。
ポカリあったよね。
はい、ポカリだけありましたよ。
あれは
じゃあ、
でも、
そう
高
する
かった。
とあれですか？じゃあ、ちょっと、エイドで、ちょっともらって、ポケットに入れてみたいなことはあまりじゃできなかったって感じですか？
できないです、できないです。
食べ物、うん、できない、できない。
ちょっとそこはなんか、厳しいというか、ちょっとあれですね。
まあ、俺あんまり当てにしなかったから、そこは気にはならなかったけど、うん。うん。
まあ、あんまりじゃあ、来年出る人もそこまで当てにしない方がいいって感じなんですかね、こう。
まあ、そうだね。うん。
今の
です
話をお
ね。
伺いすると。
で、100マイルは、大きなドロップが、ドロップっていうかあれか、エイドが2つあるんで、そこに置けるんですけど、まあ、その途中で取んないんだったら、自分で50キロ分とか60キロ分の荷物をしょわなきゃいけないんですよ。
なかなかですね、それは。
なかな
50
かですね。
キロ。うん。
で、だいたい10時間以上かかるんで、普通、みんな、その区間。15ぐらい。
そうだね。
だから結構重かったですね、最初、スタートした時と、エイドで補給した
そうです
時
よ
は。
ね。
うん。
1時間で200キロカロリーと考えても、10時間ってなると、2000キロカロリーとかになると相当ジェルも持ちますよね、多分それ。
あと、はい。単純20個。
なんか思ってるより結構あれかなと思ったんですけど、充実してんのかなと思ったんですけど、そうでもなさそうなんですね。なんか今話聞いてると。
そうでもない。
本当にそうですね、マジで。
基本
OSG
自分で。
クオリティみたいな感じですよね。
どこまでいかねえかな。
まあ、OSJ よりはいいですね。
OSJ よりはいいかな。
ちょっといい OSJ って感じですかね、じゃあ。
そうだね。
なるほど。ちなみに今回装備はどんな感じだったんですか？やっぱりまあ暑いっていうのもあると思うんですけど、しぐさん装備はどんな感じで臨まれたんですか？今回は。
今回結構必携品が、その帽子とかバフ必
あ
須
り
と
ました
か
ね。はい。
あって、それは珍しいなと思ったんですけど、私はもう基本、帽子かぶって、あと冷やし、それをこう水で浸して走って、あとバフを首に巻いてっていう感じで、あと腕にアームスリーブつけて、それも濡らして、ていう感じだったんですけど、割と初日は涼しかったんですよ。
スタート直後ですか、それは。
直
ちょっと一
後。
日通して。
はい。で、一日通して。で、いきなり高い山の、そこでちょっと天気も、ぐずぐずな感じだったんで、涼しくって、初日はあんまりそういう暑さにやられるってことなかったんですけど、2日目が、だいぶ、もう、カンカン照りで、高緯度で、ちょいちょいもらいながら、首とか頭に入れて走ってました。
じゃあ完全にもう夏のレースみたいな感じなんですね。じゃあもうそ
完
の。
全な、でしたね。はい。すぐ乾くし。
湿度が高いけどすぐ乾いちゃうんですか？
そうですね。多分湿度もそんなに、べらぼうに高いわけじゃなかったんで。
ああ、なるほど。
はい。
装備はどうだったんですか？
やっぱり暑さを気にしたんで、アームスリーブは冷たい方かな。クールになるようなアームスリーブと、あと、タンクトップの下に一応ファイントラックのなんか涼しくなるようなインナーは着てたかな。うん。そうだね。 まあ、タンクトップ、ちょっと白のタンクトップを着て大失敗してドロドロになって汚れが全然落ちないっていうのは。
ああ。
ありますね。
すげえ後
と
悔。
にかく泥がすごかったんですよ、泥が。
うん、泥はすごかった。
雨降ってないのに。
雨降ってないのに泥がすごいってどういうことですか、それ。湧き水ってことですか。
多分、年がら年中その湿地じゃないですけど、乾かない場所とかもあって、まあ、出てたかも。結構ドロドロでした。
なんか全然イメージと違いますね、今の。なんか僕ずっと乾いてる、なんか土ぼこりが立つようなところなのかなと思うけど、結構そうでもないんですね。
一切立たなかったですよ。一回も。
へー。予想外ですね、それはちょっと。
ダートトラック16%でしたっけ？さっきやっちゃん。
言ってました。書いてました。
硬い、コンクリみたいなダートなんですよ。
あ、踏み固められちゃったみたいな感じなんですか、それもじ
踏み
ゃ
固め
あ。
られて、砂のない。で、土ぼこりがなかったですね。砂ぼこり。
なかなかじゃあちょっとあれですね。もう話聞いてるとシビアな。まあ、ちょっとこの写真とかで見ると、こう、なんつうのかね、この、完全にハンドメイドな、はしごを登ったりとも そういうとこもあるんで。
ひどいっすよ、それ、本当に。死人が出なかったのが不思議なぐらいのはしご。
へえ。やべえな、これは。ちょっと。なるほど。で、まあ、今度、まあ、レースに向けての、まあ、ところになるんですけども、田中さんは、これはあれですか、タイの旅程っていうのは、何日に出発されたんですか、日本を。
12月6日かな？の深夜かな？だから火曜から水曜には入る時間帯ぐらいに。に出て、向こう
成田
の、
です。
違う、羽田。
田中さん、羽田からだったんですね。
で、まあ、その日の朝の8時ぐらいにタイに着いたのかな？
タイの国際空港に。
チェンナイ。
あ、チェンナイですね。
バンコクで乗り換えてチェンナイって感じかな？バンコク朝5時ぐらいだったかな？
じゃあ一回トランジットして、
そうだね。
なんかちょっと昨日丹羽さんに話聞いたら、丹羽さんは大阪からタイに行ったって話だったんですけど、田中さん、航空会社どこ使ったんですか？
丹羽さんってどの丹羽さん？
あれですよ。丹羽望さんっす。
そう、丹羽さんいっぱいいるからちゃんと言われてわかんねえ。
丹羽望さんの方さ、丹羽さんは、
丹羽さん出てたの？今回。
出てました、
あ、出てたの？
丹羽さん見てないっすよ。
何のレースに出てたの？
多分、ドインターンっす。
100マイル？
多
じゃ
分、
ないっ
100
しょ。
マイルと思いますよ、
いや、いなかったっすよ。
ないよ。
俺昨日話しました、丹羽さん。
だから100マイルかどうかって話してないっしょって。
丹羽さん100系なのかな？でも、皆さん多分タイ行ってました、タイ行ってました。で、コバさんと途中会ったって言ってたんで、多分100マイルですよ。
じゃあ100系だ。
100キロ。100キ
100
ロ。
系ですか？まあ、丹羽さんは、なんだっけ、大阪経由でタイに入ったみたいなんですけど。それ
なん
なんです
で？
かね、LCC かなんかなんですかね。
いや、わかんない。なんで？チェンナイ直通があったの？関西
い
から。
や。
あ、チェンナイ、関空からだけ飛んでんすよ。あ、
そう
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 な
そう、なんか言ってました、昨日。
の？っていうことだね。
そうですね。
田中さんはじゃあ、バンコク、
バンコク。
直通ってことですよね、多分それは。
バンコク直通？
なんていうんですか、その、
バンコク、
羽田バンコク。
バンコクチェンナイ。バンコクチェンナイ。
それち
バ
な
ンコクト
航空
ラン。
会社、どこなんですか？
タイ国際航空。
機内食の美味しいっていう噂のところですよね。
いや、別に普通だったよ。
普通でしたね。
いや、あそこ機内食美味しいで有名っすよ。
いや、普通だったよ。
いえいえ、ANA とか JAL に比べたら別に
いや、シンガポール空港とタイは機内食美味しいで有名なんですよ。
いや、だから普通だったってな。あるみたいに何が言ってんの？ い
俺押します。タイ国際空港。
やいやいやいや、普通でしたよ。
あ、本当ですか。じゃあ普通。
そういう意味で言うと、バンコクからチェンナイに行ったサンドイッチはうまかった。
ああ、
サン
サンドイッチ
ドイッ
は。
チですよね。
そうそうそうそう。
あれなんか周りの人もみんな美味しい美味しいって言ってましたよ。
それは美味しかった。
シャッとしてて。
慎吾さんはどうやって、ドイツから入ったんですか、タイは。
私はですね、新幹線で最寄りのフランクフルトっていう大きな空港まで行って、そこからタイ航空でバンコク行って、で、バンコクからチェンマイに、またタイ航空で飛ぶっていうので、バンコクトランジットですね。
慎吾さんで何時間ぐらいですか？ドイツから、そのチェンライまでで。
ドイツ、バンコクが11時間。 で、バンコク、チェンマイが2時間。だいたい。
じゃあ、計13時間ぐらいですか？
これ乗ってました。
田中さんで何時間ですか？
何時間だった？
多分、8時間とかですよね、バンコクって日本から飛ぶと。
それぐらいかもしれないね。うん。そん
う
な
ん。
の。そこまでかかんないかもしれないけど、うん、そんなの。うん。
あ、7時、あ、そっか、8時間かかんない。7時間ぐらいか。
まあ、トランジット入れてでも、まあ、12、3時間なんじゃないの？
うん、そんなもんですね。
ちなみに、エアーって日本からおいくらぐらいで今回は行けたんですか？
12万、12万。
往復12万ですか？
往復12万、うん。
やって
これ安い方なんですか？
昔に
い
比
や、
べたら。
昔、ヨーロッパから行くのに比べたらすごい安いですよ。私20万超えましたもん。
超えたの？
超えてます。
で、慎吾さんいくらですか？
私20万です、20万。
い
エア
や、
だけ
し
で。
ますね。
結構高かったですね。
エアだけで20万。
エアだけで20万です。1300ユーロかかりました。
ああ、
いい
そう
値
なんだ。
で、結構バカンスで行く人多いんですよ。ドイツとか、ヨーロッパってタイに。
そ
あっ
の、
たかいから。
12月のシーズンかってことですか？
そうそう、12月結構多いみたいで遊び行く人が。
あ、じゃあ、ちょうど重なっちゃったんですか？じゃあ、そういうバカンスの人たちと。
重なりました。はい。もろ。
これじゃあ、LCC とかだったらもうちょっと安いんですかね？
安いと思いますよ。ペトジェットとか、エアアジア X だったら。
LCC だとでもあれだよ。結局、調べると台湾経由とかになって、要は LCC で台湾行って、チェンマイとか行くんで、乗り継ぎ失敗したらアウトだからさ。そこのリスクを取るかどうかで。だ
なる
余
ほ
計、
ど。
やっぱトランジットの時間を多めに取っとかないと多分、失敗した時に高くつく。
そうですね。高くつきますね。保証してくんないから。
そう考えると、まあ、正規のタイ、正規でもないですけど、タイ国際空港の方が、
まあ、いいと思うけどね。まあ、
タイのチケットが。
ちゃんとトランジット込みの方がいいと思うけど。
なるほど。間違いはないってことですね。そのトランジットでの何か。で、田中さんと慎吾さんは、ホテルは一緒だったんですか？
部屋も一緒です。
同じ部屋
ああ、そ
で。
うなんですか。
うん。
お二方が、じゃあ、実際に会ったっていうのは空港で、それともホテルだったんですか？
ホテルかな？うん。
そうですね。1キロぐらいのとこにホテル、田中さん選んでくれたとこが
空港から
あっ
ね。
て、
あ、
はい、
空
空港か
港
ら行き
から1キロですか？
ます。1キロ。うん、1キロない、1キロぐらいかな。うん。
めちゃくちゃいい立地のとこですね。
そうだね。だけど、全然空いてたけどね。
で、田中さんはピックアップの車をお願いしてホテルから迎えに来てもらった
はい。
んですけど、私は普通に距離見て歩けるんで1キロぐらい歩いて、ガラガラ押してホテルまで行きました。
さあ、ホテルとしてはどういうグレードのホテルなんですか？
四つ星ホテルで、あれなんですかね。ヴィラタイプじゃないな。普通のホテルですね。中庭に。
ああ。そうすると、まあね、来年出られる方もいるかもしれないですけど、ホテルと、エアー含めると、日本から行くと、おいくらぐらいですか？
俺？
はい。
実はホテル代がね、まあ俺がちょっと安く抑えられたんで、多分2万ぐらいなんだよね。
それ何泊でですか？
6かな？
6。
6、
え、6泊で2万ですか？
6泊で2万。まあちょっと俺ちょっと安く来たからね。なんだ
6
けど。
泊か。
ええー、めちゃくちゃ安いですね。
めちゃくちゃ安い。だからさっきの航空券が12万なら15万がかかってないよ。そう言うとね。
まあ、あれっすね。じゃあ、ちょっと遠方の国内レース行くよりかはもしかしたら安いかもしれないですね。
そうだね。まあまあ、トントンぐらいかな。トントンまでいかないけど、ちょっと高いけど。高いけど、まあまあ、まあ、こんな感じ。まあ、レース参加料もあるからさ。うん。
まあ、海外というところ考えると。
高いっすよね。
ん？
レースの参加費結構高かったっすよね。
あ、俺ね、結構早めにやったから、そうでもなかったんじゃないかな。うん。
なんか3万5千円くらいかかった気がするんですけど。
これあれですか？エントリーフィーは申し込み時期によってちょっとお値段変わるパターンのやつなんですか？
そうです。
3段階かな？ UTMB は。
じゃあ田中さんは早めに申し込みをされて、
もう一番早く、出るの決めてたから。
それで日本円でおいくらぐらいなんですか？
もう忘れちゃった。
まあ、じゃあ2、まあ、3万するかしないかぐらいですか？
まただと思うけどね。
慎吾さんが どのくらいですか？前半、中盤、後半。
最後ですね、もう普通の正規料金になってから申し込んだんで、3万ちょっと、3万5千円とかだった気がします。
ああ、それはまあ、日本円で3万5千円ぐらい。
あ、そうです。あの、6月とかに多分出場決めたんですけど。
はい。
もうその時点だとそういう割引は効いてなかった気がしますね。
じゃあ来年出ようって思ってる人は、まあ、至極当然のように早めに申し込みした方が、断然有利だよってですね、それは。
っていう。
ああ
。そうだね。
あと、お金払うとリファンドをつけれるんですよね。
申し込ん、何をつけるんですか？
払い戻し、確か。あ、
はいはいはいはいはいはい、はい。
ペッペースじゃなかったんですけど、なんか、確か、ノインターナーついてるんで、まあ、最悪、早めに申し込んどいて、期日前までにキャンセルすればお金は、ある程度戻って、
あ、
来るはずです。
なるほど。じゃ万が一仕事等とかで行けなくなっても、まあ、全額ではないけど、ちょっとは
戻って
く
る。そうですね。結構、戻ってきたはずですね。
あ、そうなんですね。
そういう保険をかけてるみたいな感じなんで。
じゃあなんかそこら辺はやっぱりじゃああれですね。大きい組織ならではな。
なんですけど、全部のレースじゃないみたいで。
あ、そう、あ、このドインタンが UTMB、これがそういうあれなんですね。
そうだと、この前のトランスチェジュ、韓国も、
はいはいはいはい、
のリファンドのやつついてたんですけど、私、おとといスウェーデンのレース申し込んだんですよ、100マイル。
いつあるんですか、それは。
来年の11月。
11月、はいはいはい。
それはリファンドなかったですね。
あ、それは同じ、by UTMB シリーズですか？
だったんですけど、もう払いっぱなし。なんで3万6千円払いましたね。日本円で、だいたい。
あ、じゃあこの by UTMB シリーズもレースによって、そういう払い戻しがあるレース、はい、ないレースがあるんで、
はい。
必ずしも払い戻しがあるっていうわけでも、じゃないってことなんですね。
いうのが分かりました。
ほう。それは、なんか、いい情報ですね。
あれ、今見たらね、9540バーツ。だから、4万ぐらいかな。
4倍です。
4万ぐらい。
3万、うん、4倍、約4万ぐらい払ってますね、それでも。
4万ぐらい。うん。
入って1バーツって今、日本円でいくらぐらいなんですか？ 1
バーツ。4.1。
ああ、まあ、そのくらいなんですね、本当に。ああ。
4って考えたほうが楽ですね。
うん。
じゃあ、田中さんも、慎吾さんも、レース、2日前ぐらいに、タイに入られたって感じですか？
そうだね。うん。
そうです。そうです。
はい。
ちなみに、レース前ですね。まあ、その2日間ってタイでどんな感じで過ごされてたんですか？
着いた日は、ホテル入って、
はい。
小原くんも一緒に行
った。あ、小原さん、はい。
で、小原くんと一緒に、まあ、ホテルの隣がショッピングモールでさ。
あ、そうなんですか？
で、そこでフラフラして、昼飯食って、で、ちょっと観光がてら、8キロぐらい。寺院巡りでジョギングして、で、渡辺くんを迎えに行ったみたいな、そんな感じかな。その日は。着いた日は。
そうですね。
あ、どうぞどうぞ、しもさん。
はい。夜もショッピングモール行って、またご飯を田中さんたちは食べて、今日2回目だっていう話を聞きながら。
え、もうそのショッピング、結構大きなショッピングモールなんですか、
はい、すげえでかい。
すごい大きい。ジャスコぐらいありますよ、ジャスコ。
うん、ジャスコぐらいあるね。日本で言う。
ちょっと、しもさん、ちょっと伝わりづらいぞ、ジャスコぐらいって。あれですか、千葉の幕張にあるイオンみたいな、こう、結構。
あんな、だってかくはないですね。
あれでかそこではないですか。じゃあ。
まあまあまあまあ。
ハワイのあれですか。アラモアのショッピングセンターみたいな。
これはわかるかな。俺は川崎の、なんだっけ。
ラゾーナ。
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 ああ、それわかりやすいです。
あれの3倍ぐらい。
あ、めちゃくちゃでかいですね。
ぐらい店がある。
なんか買われたんですか、向こうで。
なんか、買われた、まあ、ビード買ったけど、あと、何買ったかな、まあ、ともかくね、その、フードコートがすげえ充実したから、食べ物に。スーパーもあるからさ、うん。そこで買って、うん。
うん。
タイ料理ならではな感じのフードコートってことですか？
ね、最初行ったところはなんかもう、どちらかっていうとなんかもうちょっと、タイ、まあ、タイ料理がすげえいっぱいあんだけど、ちょっと小綺麗みたいな。
小綺麗な。なんか、ビブグルマン取りましたみたいなこと書いてある。
うん。
ちょっと小綺麗なフードコートで。
ああ、ビブグルマン撮った。ああ、ミシュランですね。
はい、で、その周りに日本食レストランとかタイレストランの、ちょっと囲われてる、もうちょっと綺麗なレストランがいくつかあって。で、1階に、もう完全ローカルの人向けの、 もうごちゃごちゃした屋台みたいな。
ああ、はいはい、なるほど。
はい。でも室内で食べれるフードコートがまたあって。
で、意外とじゃあ、ロコの人向けもあれば、観光客向けのお店もあるような。
いや、観光客ほとんど来ないって言ってましたよ。
あ、そう、あ、そう、あれ、観光、あ、まあ、そりゃそうだよな。うん、
あ、ロコの人ばっかってことですか？
ロカルの人の、なんかその気分に応じて、ちょっとこう、店変えるみたいな。
本当にじゃあ、あれなんですね、日本のショッピングモールみたいな感じなんですね、じゃあもう。
うん。
でした。中に映画館入ったり、車売ってたり、あとなんか骨董市みたいなのちょっとやってたり。
車売るっていうのが、まあなかなかに、あ、まあでもたまにあるか、イオンとかでも。
はい。あとナイキのアウトレットあったり、そんな感じでしたね。
ああ。
ホテルとそこだけでもう全てが済んでたから。
結局。すいませんね、それレースだけだったら。
観光全然しなかったもん。
してないですね。
うん。で、さっき言ったその小原くんとジョギングしたぐらいが観光だった
ね。ああ、寺院巡りと。
寺院巡りと。うん、
ああ、なるほど。
うん。うん、
で、二日前に、一日前はあれですか？じゃあ、レースの受付してとか。
そうそうそう、受付。うん。
朝みんな来たんですよ。日本からの人たち。
出走される方たちが。はいはいはい。
8時半ぐらいの
便で、
飛行機で。
うん。
朝、小原さんと田中さんと3人で飯食って、で、そろそろみんな来るか、みたいな話をしてて。
はい。
で、9時ぐらいに来たんですかね、みんな。
うん。
ご一行様が。
じゃあ、そうすると、田中さんと、小原さんと、慎吾さんは、一日早めに、タイに入られて。
うん。
うん、そうです。
あとは、じゃあ、あれですね。ちょっと写真も見ましたけど、その、ご一行の方たちが、タイについて、迎えに行って。
迎えに行って、ホテルに来たから。ホテルに来たから。
だったの、ホテル送迎で。
あ、みんな同じホテルだったんですか？
全員同じホテルだったんです。
あ、そうなんですね。
うん。
それ他に、他の国のレースの方もなんかいらっしゃったんですか？そこのホテルは。
いない。多分いない。
いない。
多分
いない。そのホテルからレース会場っていうのはどのくらいだったんですか？
車で20分くらい。
ああ、ね、まあ立地もいいっすね、なかなか。
うん。
じゃあ前日受付して、あとはもうゆっくり。
うん。レースを。グラブっていう、グラブっていう、
はい。
アメリカでウーバーみたいなやつがあって。
あ、
配車アプリ。
そういうのがあるんですね、うん、はい。
で、それでまあみんなで一斉に行ったりしたから、まあ、本来はなんかね、違う場所から、僕たちが泊まってるところは結構距離があるところから、そのシャトルバスが出てたんで。
はい。
まあ、シャトルバスでもなんかまじ、ほんとトラックのバンに乗せられてるようなバスらしいんだけど、それがなんか600バーツで乗り放題だったのかな。
ほう。
だけど、まあ、ね、グラブで、その、やった方が多分安いと俺は思ってたから、ホテルから
みんなで
グ
ラブで。100バーツぐらいでしたもんね、1回。
うん。で、行き来した方がいいって言って、そのグラブ使って、会場行ったりとか。まあ、スタートも、会場にはスタートも、会場でもあったから、スタート会場ってスタート、ここに行って、スタートに送迎バスが出てたりとか。
シャトルバス出てましたよね。
うん。あと、ゴールもそこからだったんで、まあ、全部そのグラブっていうのを使って。
そのグラブっていうのはあれですか？その、まあ、ウーバーみたいに、民間の一般人がやられてるのか、それとも、こう、正規の業者がやってる方なんですか？
一般人じゃない多分。
ああ、じゃあ完全じゃない、ね、ウーバーなんですね、じゃあ。
そうです。だから配達もしてくれるし、ご飯の。人も運んでくれる。
じゃあそのアプリは向こうでダウンロードすれば。
こっちでもダウンロードできます。
あ、こっちもできるんですね。
まあ、こっちで使えるかどうかは別だよ。
はいはいはい。あ、じゃあこっちでダウンロードして、
うん、
まあ、向こうで使うっていう方が、まあ、安いんじゃないかと。
まあ、そうだね。みんなあれなんだよ。SMS、まあ、要は電話番号にさ、通知。
はいはいはいはいはい。
なんだろう。二段階認証が飛んでくるから。
まあ、ツーファクターなんですね、そこは。
ツーファクターだから電話が通じねえとか言って結構みんなビビってたけど。だからこっちでやってた方が多分いいかもしれない。
ツーファクター。ああ、そうですね。確かに。
うん。
俺ちょっとふと思ったんですけど、田中さんも慎吾さんも、あ、で、慎吾さんはでもヨーロッパだから違うのか。田中さんは海外でも使えるように、日本の契約してるってことですよね、スマホは。
いや、違う。今回はエア、アラを、アラモかなっていうやつで、30日間50ギガかななんかっていうのを契約してたわ。そこに電話番号がついてた。
SIM カードを入れるってことですか、それは。
eSIM。
eSIM ですね。
eSIM なんですね。
時代は eSIM ですよ。
なるほど。 そのままの
信号まで。また、eSIM で、何でしたっけ？エアロじゃなくて、なんとかってやつもあるんですけど、10日で、10ギガで10ユーロみたいなやつがあって。
うん。
で、それ使うと番号もらえるんで、それでグラブ登録して、で、その2段階認証もクリアしましたね。
もう自分の場合、海外行くときに、あるじゃないですか。キャリアの海外、
うん。
理由みたいな。
うん。
もうそうじゃないんですね、時代は。
まあ、キャリアについてんだったら別にいいんだけどね。俺のはついてないからさ。
あ、田中さんそうなんですね。
うん。あ、まあ、大手キャリアじゃないから使ってる。
はいはいはいはいはい。まあでも、eSIM があれば、それでも対応できるって感じなんですね。
eSIM で全然対応できるよ。
おー。
eSIM、二つ番号を活かしてるし。
そうですよね。多分、こういう情報がある意味、ちょっと有効な情報なのかなって気もしますけど。で、実際に、まあちょっとまあレースのお話になるんですけども、まあドインタのフットヒルズっていうところが、レーススタート。で、これ、スタートって10時じゃないですか。
うん。
はい。
まあ、日本のレースを考えれば、結構遅めじゃないですか、10時っていうのは。
遅いですね。
まあ、その UTMF の次が12時とはちょっともう日にはならないですけど、朝の10時って結構まあ、相当ゆっくりできるのかなと思うんですけど、
いや。
どういうふうにレース前日からスタートまで過ごされたんですか？睡眠等々も含めてなんですけども、
田中さんは9時には寝てましたね、前の日の。
そうだね。
それいつも通りする、田中さん、それ。
まあまあ。まあまあ、いつも通りです。
はい。
ただ、その、翌朝の起きる時間が5時半だったんですよ。準備含めて。5時半
結構早く起きましたね。
7時に飯食ってそのまま出発しなきゃいけなかったんで、あ、間違えた。
はい。
7時に飯食えないから、何でしたっけ？飯を済ませて7時に出発か。
そう。うん。
なんで5時半に起きて準備してっていうので、で、グラブ呼んで、7時半ぐらいにシャトルバスの会場を着いて、
はい。
で、8時ちょい前ぐらいにバス乗ったんですよね。
はいはいはい。
で、1時間かかんないって言われてたんですけど、結果的には1時間20分ぐらいかかって、9時20分ぐらいに着いたんですよ、会場の最寄りの。
ギリギリですね。
はい。で、そっから、5、600メートル歩いて、スタート会場行って、ああだこうだやってるうちに、スタート10分前とかで、エリート選手だけが、エリート選手じゃないな、ゼッケンの若い人だけが先に並べるっていうシステムで、ウェブスタート、1番から200番までと、番号大きいけど、多分、UTMB のインデックスが高いのか、なんか他のやつが高いのかわかんない、エリートが、そこに200人並べて、で、先にスタートするっていう感じでしたね。
じゃあ、なかなかじゃあ、ホテルからスタートまでは結構、せわしない感じで。
そうですね。
まあでも、睡眠時間としては、お二方とも、結構寝れた感じですか、じゃあ、それは。
十分寝れましたね。他の大会に比べると、朝5時とかスタートじゃないんで。
はいはいはいはいはい。じゃあ、そこはちょっとあれですね。やっぱりちょっと、いいなっていうところなんですね。
体が動く時間にスタートできるんで。
ああ。まあ、それは大事ですよね。確かに。寝てる状態でスタートするより、そうですよね。もう10時だったらほぼ活動して、もう、そうですね。もう、3、4時間経ってますもんね、もう。
そうです。まあ、結構みんなバスの中で寝てましたけど。まあ、それでも体は動ける状態にはあったと思うんで。
ですね。確かに。で、まあ、実際に今度、ま、レースのお話をしていきたいなと思うんですけども。で、まず、ま、一番高い累積でも2100行くか行かないかぐらいのところだと思うんですよ。このコースプロファイルを見る限りは。
基本的には2100ぐらいですね。
そうですよね。で、まあ、まずはスタートから A6 の、ポイント。もう何て読むかわかんないですけど、なんとかビレッジ。
なんとかビレッジ。
はい。まあ、距離としては、何キロなんだこの距離。
65キロです。65キロ。
65キロですか。これか。65キロですね、はい。なんかこのちょっと累積の工程図見てると、田中さん、ちょっと若干レイクビハに似てるようなところも。
そうだね。さ、な感じはそうだね。似てるね。
ありますね。なんかちょっと見てると。
うん、
田中さん、このスタートから A6 までっていうのは、いかがだったんですか？
そうだね。もともとなんか28時間ぐらいで走れっかなと思ったら、全然そんなこと なく。
はい。
まあ、最初の A1 ぐらいまで、なんか28時間ぐらいのペースでは行けてたんだけど、あ、これ無理だな。
最初の14キロぐらいですかね、はい。
で、なんとなく体幹の強度だ。まあ、これぐらいの強度で大丈夫だなって思って走ってたんだけど、
はい。
やっぱりそこがまずくて、思った以上に心拍が上がってて、
はい。
で、まあ、この A6 までに結構やっぱり足がつり出したりとかして、まあそれが後々響くような、そんな感じでしたね。うん、まあ、ただ標高が高くてでね、ちょっと渡辺君もさっき言ってたけど、標高が高くて雨が降ってたんで、
はい。
まあ気温は体感的にはそんなに高くはなかったんだけど、やっぱり暑いことは暑くて、やっぱ心拍は高めになってたかなっていう、そんな感じだね。うん。で、まあ、あと、直投がすげえあったね、なんか。
すごい
直投
雨
です
みたい
か？
でしょ。
直投、レイクビアとかでマジ日じゃねえぐらい直投ばっかだったね。うん。
へえ。
20%超えるような傾斜いっぱいあって、
それが
極
直
端なんです
投っ
よ。
てことですよね。
ん？
はい。っ
直投でガンって伸ばされたことですよね。
ていうところは結構あったね。うん。
へえ。
だから最初の A1
はい。
までなんか、14キロあるんですけど、900登るんですけど、
はい、そうですね。
ゆったりちょいちょい登っていく感じだったんですけど、A2 から1300、A2 まで1300登るんですけど、
登れます
結
ね、
構、
はい。
ガーンっていうのが来始めて、あと、
じゃあこれ田中
割と。
さんは普段、例えばですけど、心拍っていうのは、だいたいレース前半、60キロぐらいのレース前半だったら、推移としてはどのくらいの心拍を維持されるんですか？
160超えないようにしてたから。してるけどね、普段は。うん。
普段は。ただ今回のこの、タイに関しては、じゃあ160超えてきたって感じですか？
170ぐらいしてたんじゃない？多
相当高いですね、それ、いつもより。
分。うん、高い。うん。
それやっぱり、タイならではな、
いや、
まあ、
暑かったからだと思うよ。
暑さ
多分
の。
湿気すごいんですよ。この山入ってからなんですけど、風が抜けないんで、全部こもっちゃって、A1 でもうみんなびっちゃびちゃでしたね。
まあ、今年のサイの国もそんな感じでしたね。気温は涼しいけど、風が抜けないんで。
暑かったっす。
なるほど。慎吾さんじゃあこの A、スタートから A6 までっていうのはどんな感じだったんですか？
私、ちょっと心拍計の設定ミスって、普段140以下で走ろうとしてるんですけど、
はい。
もう最初からわけわかんなくなっちゃったんで、とにかく抑えて走って、りました。なん
い
です
や
け
もう
ど、
ほん、はい。
予定よりも A1 も A2 も20分以上早くって、ちょっとこれはやりすぎだなっていうのを最初でも感じて、
はい。
抑えようって思って抑えたんですけど、結構ダメージがそこからもうどんどん蓄積してって、で、A6 着く頃に予定よりも1時間半ぐらい遅れてましたね。
周りに引っ張られたとかなんかそういったところはあるんですか？
まあちょっとやっぱトレインに乗っちゃったっていうのはありました。最初の A1 とか A2 は。でもそっからはずっと一人で走ってたんですけど、高低差に出てこない累積すごいんですよ。とか、走れないとか、いっぱいあって、まなくって。で、ツルツルで登れない崖みたいなところとか、結構落ちたら死ぬような傾斜のとことかあって、あれでこうアドベンチャーコース設定でしたね。この A6 までが特に。
まあ、ちょっとパッと見ですよ。この工程表を見る限りなんですけど、まあ、今、慎吾さんがおっしゃってた、落ちたら死ぬみたいな感じは一切見受けられないんですけど、
な
そ
いん
ん
です
な
よ、
こと
全
はな
然。
いんですね。
でもかなり危ないとこありましたね。
全然見えないですね、これ。
しかもロープとか一切張らないんですよ。結構、高所恐怖症の人とか、やばいんじゃないかなと思いましたね。
これ大事な情報ですね。A6 までは死ぬ可能性があると。
そうそう、あ、えっ、ー、と、まあ、A5 も、A5 の手前か、A5 の手前までにそういう箇所があります。
でもなんかちょっとこの、多分、ホームページ見るとこう何本か線が引かれてるじゃないですか、こう。
はい。
なんつうんですか、このエクセルでいうところの累積図みたいな、こうなんつうんですかね。ああ、なんか確かに A4、 から英語はちょっとなんか嫌な感じはしますね、これは。
そうですね。その間が結構、ずるずるで、危ない箇所が何箇所かありましたね。で、木一本だけしか間に取ってなくて、そこをトラバースしなきゃいけないとか。
トレイルレースっていうのも本当に田中さんもおっしゃってましたアドベンチャーレースなんですね、これ。
アドベンチャー要素強いと思います。
ちなみに、
あとマーキ
ー。ちなみに英語さ、英語で、あれなんだよ、英語があるんだけど。
はい。
お寺が、てっぺんにお寺があって、で、英語のエイドの前を通るんだけど、そのまま入っちゃダメで、はい、で、そのお寺を上まで行って、一周して戻ってこなきゃいけないんだよ。で、わかんないんで、全然、マーキングが。お寺の中なんだけど。
うん、そう、マーキングわかんないですよ。
わかんなくてさ、で、まあ、俺は大丈夫だったんだけど、なんか途中でさ、まあ一緒の日本人に声かけられて、その人は上まで行って戻ってきたらコースが違うって言って、もう一回行かされたとか言って、すげえかわいそうだと思って。マジですかつって言いながら走ってたんだけどさ。
しかも上登る理由が写真撮るためなんですよ。そう、カメラマンが行って、
うん。
カメラマンに、その多分お寺を背景にした写真を撮ってもらうために、一回50メートル登らされるんですよ、階段。
そう。
100段ぐらい。無駄に。
だって言ってることがよくわからないぐらいバカなことやってますね。
だから。
いや、そんなとこいっぱいあるんですよ。他のエイドもそうなんですけど。が目の前に見えてるのに、一回登らせて、ぐるっと回して、写真を撮るっていう。
なんでそんなフォトジェニックなことばっかさせるんですか？
わかんない。
一切レースに関係ないんじゃないですか、それ。
だから距離がなんか無駄に伸びるんですよ。
ああ。なんか、ちょっと出たくないですね、それが聞いてると。
はい。
来年もまたコース変わるかもしれないから、まだわかんないけどね。
そうですね。
今年はそんな、そうだったっていう。
ちなみにちょっとこの、工程図見てると、多分水とバナナは、あれですよね、水と軽食が出るみたいなマークだと思うんですけど。
必ずありましたね。水、バナナ、コーラ。
なんですかね、このなんか料理のこの、なんていうんですか、こう蓋みたいなマークは。
ホットミールじゃないですかね。
あったかいものってことですか。なるほど。
の野菜炒めとか、なんかあったかいスープとか、ご飯とか出て、はいはいはい、
なるほど。そうすると、まあそうですね。A1 から A6 までだと 13.9、9.9、9.1、11.5、11.5、8.3 と。まあ、この区間は、どうですか？これは1時間から1時間半ぐらいでいけるのか、それとも2時間ぐらいかかるようなものになるんですか？まあ、サイの国だと 9.9 って言ってもだいたい2時間ぐらいかかったイメージが自分の中であったんですけど。
まあ、最初はそこまでかかんなかった。多分。
そうですね。
そうなんですね。
前半やっぱ動けるから、
うん。
だいたい2時間から2時間半ぐらいでみんな通過したんじゃないですかね。A1、A2 ぐらいは。
じゃあ結構登らされるんですね、じゃあ。
登らされます。10キロで2時間ちょっとかかるんで、1300登る。結構登りましたね、直登で。ただ、どんな山だったか全然覚えてないですね。山頂が、この2700ぐらいの山だったんですけど、多分ピークがこう、バーンって開けたみたいな感じじゃなくて、ちょっと稜線出てすぐ下らされるみたいな。
あ、なるほど。じゃあ別に見晴らしとしてはめちゃくちゃいいわけではないって感じなんです
か？あ、ないですね。見晴らし良かったのって、朝に通った A8 と A9 の間ぐらい。
あ、この後出てくるところですね。
はい。英語なんかは、今田中さんがお寺って言いましたけども、はい、真っ暗だったら見えないんで、2100あったんですけど。
はいはいはいはい。
で、なんか峠走するんですよ。A4 途中からロードに出て、3キロぐらいですかね。峠走して、エイドに行くんですよ。アスファルトの。
この間に、ずっと登ってますもんね、はい、4から英語って。
ロードです。
これそうなんですね。
で、その後、5キロぐらいロード下って、で、4キロトレール入って、A6 の大きなエイドに着くって感じですね。
結構いやらしいレースなんですね、じゃあこれ。
そうなんですよ。ずっとロード走らせるわけじゃなくて、基本、トレールを、走らせようとするんで。
はいはいはいはい。
結構きついですね。
なるほど。で、まあ、シンゴさんが、この A6 までだと。
13ありました。
一応、ランキングとしては、この時は90位凸凹ぐらいだったんですね。
もう、この時点で、完走できればいいに切り替えてたんで。
はいはいはいはい。
全然攻めるレースじゃなくて、とにかく進むっていう。
なるほど。で、田中さんがこのなんとかビレッジまでだと、40位ぐらい。
うん、そのぐらいでしたね。
この今オフィシャルのホームページを見てるんですけど、ここまで田中さんとしては想定の範囲内外。まあ、田中さん外だったんですね。
もう足は終わってましたよ、この時点で。
あ、この時点でですか。
はい。
慎吾さんも想定の範囲外。
あ、一応、まあ、1時間遅れてましたけど、
以上ない。
毎休憩が、はい、ないで、毎回休憩30分以上してたんで、移動で。
あ、そうなんですね。
はい。ちょっとゆっくり落ち着いていこうと思って。田中さんの5分とかっていうのも全然もう無視して、もうとにかくゆっくりして、だいたいカップラーメン食べてた、最初から。
じゃあもう戦略的にちょっとゆっくり行こうかなっていう戦略を慎吾さんは。
なんですけど、やっぱ後半どんどんうまくいかなくなってきましたね。特に日が出てからの、暑い時間は。
ちなみにこの A6 の段階で田中さんは何時ぐらいだったんですか？この着いたのは。
あんまり覚えてねえな。
ちょっと待ってくださいね。田中
8時ぐらいとかじゃないですか、田中さんだと。
A6 着いた時間何分、何時間なんだろうな、田中さん A6。ちょっと待ってくださいね。A6 が、なんとかビリッジ、これか。エイドですね。A6、あ、これか。9時、夜の9時15分。金曜の9時15分ですね。で、慎吾さんが、この時が
11
A6。
時半と。
いや、ですね。慎吾さんが A6 が、ですね。金曜の10時53分。
ああ、はい。
なんでまあ、お二方、体感よりは、ちょっと早かったのかなっていう感じですかね。まあ、体感もクソもねえかもしれないですけども、タイにいるんで。
あとこの英語から A6 の下りの最後がすごい急だったんですよ。
ああ、急そうですね。これ、
はい。
投稿図みたいに見てると。
構図的には、ここは転がってる人結構いましたね、滑って。
ここはぬかるみポイントですか？例えばぬかるみポイントでなかったんです
ぬかるんでないんですよ、すごい急でした。
か？ああ。じゃあ、雨降ったらもうやばそうですね。この辺は。
いや、雨降ったら通れないとこいっぱいありましたよ。この後とかも含めて。
これちなみに去年は雨降んなかったんですか？このタイランドは。
いや、知らない。取るんでしょ。
暑でも暑かったって言ってたから降ってないんじゃないですか。
ああ。じゃあちょうど乾季の時期なんですかね？じゃあこの時期タイっていうのは。
いや、どうなんだろうね。
俺はあんまタイ
確
事
か
情には全然詳しくないですけど。
に、寒いだった気がするけど。
じゃあ雨降る可能性はあまりなさそうってことなんですね。
あれ、雨季なのかな？
全然わかんないです、タイは。
私も忘れました。
で、続いてが A6 から A、12までのお話ですね。で、まあ、投稿図をちょっと、投稿線見てると、A8 から A9 がちょっと登らされて、A9 からもう A12 までは、まあ、ほぼ、もう下り。まあ、上左
左。
折みたいな感じですよね。ちょっと登るけど、あとは下らせるみたいな。までの、まあ、距離としてが、まあ、約60キロ。っていうところになるんですけども。
はい。
田中さん、この A6 から A12 までですね。まあ A6 の段階でちょっと足がもうやられてしまったっていうのを先ほどおっしゃってましたけど、この12まで、A12 までっていうのは田中さんいかがだったんですか？これは。
まあ、僕、UTMB をリタイアした時にやっぱ筋肉痛で、まあ、リ
はい。
タイアしたというのがあって、で、まあ、A6 で、まあ、まあ、そんなような状態だったんで、
はい。
すごくまずいなと思ってましたと。で、ドロップバッグにですね、僕、PR ローションを入れたんですよね。
はい。
ボトルごと。で、これもう PR ローションを塗りながら行くしかないなということで、
はい。
PR ローションをザックに入れ、
はい。
3時間前ごとに、PR ローションを塗って、A12 まで行きました。で、ビビることに、マジで筋肉質がなくなるっていうのが、そこで結構調子は戻したっていうか、まあまあ、だから走れるようになったかなっていう感じかな。
へえ。
筋肉的な疲労は、じゃあ PR ローションで回避できたって感じですか？
はい、できました。はい。
そんなに速攻性あるんですか？
やばかった。
すごいな。
これは本当にすごかったなと思って。まあ、ただやっぱ脱水が進んでって、まあ、
はい。
水分は取ってたつもりなんですけども、まあ、A12 着くときがもう日が明けてたのかな。で、もう暑くなってたりしてで、まあ、 まあ、ちょっとおしっこもだいぶ黄色くなってて。
ああ。
まあ、取ってたつもりなんだけど、やっぱ足りてなかったっていうような、まあ、そんな状況だったかなっていう感じかな。
田中さんで A12 が、うん、ついたのが朝の8時。
朝の
8時。54分は、まあ、ほぼ9時っすね。
うん。A6 ついてから、まあ、まあ、だから、まあまあ、予定よりは全然遅いんだけど、まあ、走れたはいいだからっていう、そんな感じで。ところどころはそうだね。なんか、まあ、日本人が、で、小田さんっていう方と、
あと、はい、
小島さんって方が、まあ、ちょっと、特化引っかいみたいな感じで、一緒に走ってた感じですね。最初、小田さんと走ってて、途中からその、小島さんという方と、まあ、A12 まで行ったような感じかな。うん。
これ今、先ほどちょっと、その水分の話があったんですけど、うん、水分は、田中さんは特に何、例えば、日本で言うと、なんていうんですか、経口補水液とかがあると思うんです。そこら辺は特には用意しなかったんですか？ナトリウムとかは。ミネラルとか。
チャレンジャーの、チャレンジャーじゃない、トップスピードのミネラルタブレットを、
はいはい。
に対して1個かな。と、あと、梅干し純。
はい。
を取ってた。ナトリウム系は。うん。
じゃあ、ある程度ナトリウム系に関しては、ちょっと、あれですか、じゃあちょっとこう、カバーはしつつも、それを超えてきた感じですか、じゃあ。
圧倒的に水分足りなかったのだろうね。うん。だと思うけど、まあ、まあ、気をつけてたつもりではいたんだけど、まあ、つもりだけだったんじゃないかな。うん、ただ、結構、暑熱順化しない、してないと、なんだろう、ザックとかが真っ白になるじゃん。
はい。
それはなかったんだよね。
う
ん、
あ、そうすると、じゃあ、あれですか、俗に言う、汗のかき方としては、別に変なかき方は。
うん、多分、ナトリウムが、暑熱順化は、まあ、完璧にできたかどうかという、
はい。
わかんないけど、お風呂入って、ある程度は、順化的なことはできてたから、なんかその使用にはならなかったんじゃないかなと思うんで、そんな感じで。
なるほど。
まあ、あとは、まあ、さっき渡辺君も言ったように、もう本当に、さっきも言った直通とか、川渡るのに橋が丸太3本とか、そうだね。あと、塗装もあったり、うん、まあ、そういう意味で言うと、足の裏に豆ができるとか、
ああ。
力に豆できてんなと思いながらこう走ってたりはしたけどね。うん。
結構塗装が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、こまめに、例えばテングバームとかそういうプロテクト系のものを塗らないって、でもそんな期間ないっすもんね。
だから A6 では、あれだよ。テングバーム塗り直して、靴下
を
変えた。
はい、変えて。
まあ、間に合ってなかった。
一応なんかこの A8 とか A12 でこう、なんつうんですかね、こう丸の破線のマークがあると、この、まあ、地図見てるんですけど、サポートを受けられるチェックポイントっていうので、A6、A8、A12 っていうのがあるんですけど、ここはなんかあれなんですか？サポートっていうのはなんか特別に、A7、9、10、11とは違うチェック受けられるんですか？なんか。
いや、普通にあれでしょ？だからサポーターがついてんじゃないの？
自分の多分サポーターが入れるっていう。
ああ、なるほど。
マジで。
今回我々は誰もサポートつけてない。
まあ、そうですよね。まあ、サポートがいる方がいたら、6、8、12っていうそういうのが違うんでしょうけど、まあ、いなきゃ大して変わんないですもんね。うん、
いやー、いちいち映像まで覚えてないね、なんか今。なんとなく、映像の風景はあるんだけど、どこが A8 なのか、A9 なのかっていうのは、いまいちも。
そうですね、覚えてないですね。
ないな。
一方、まあ、ちょっともう完走ペースにしようと、まあ、ペースを落としたシンゴさんなんですけども、この A6 から、A12 までっていうのはどんな感じで、まあ言い方悪いですけど、やり過ごしたというか。
とにかく歩く。ストックを使って歩くっていう感じで、ほとんど走ってないですね。まあ走んのも嫌になっちゃって。
はいはいはいはいはい。
で、この A6 とか、いきなりこう急にバーンって登って。
登ってますね。はい。
結構ここも急で。
こんなちっちゃいところでもそうなんですね。
結構すごいんですよ。まあ、ここでなんか3人ぐらいコースミスして、チェックポイント通んなかった人たちが下から上がってきて。っていうのが後で分かったんですけど、最初、なんか、下ったらもう一回登らされるのかと思って、すごい傾斜だったんで、
はい。
結構こう、精神的にやられてました。
そうなんです。
で、A7 とかは結構割とこう走れる ジープ道みたいなとこだったんですけど、まあ、そこも全然走ってなくって。はい、で、A8 で、みなこ師匠。
ああ、みなこ師匠が、はい。
はい。で、もうみなこ師匠に、この A8 からの A、から A 級の登り、900登る、結構きついところをずっと引っ張っていた。で、山頂のすごいやっぱ綺麗な朝焼けを、もう一人別の、外国人がいたんで、まあ、三人でちょっと一緒になりながら、見つつ、私はそこで置いていかれ、まあ、A 級について、で、A 級で寝ようかと思ったんですけど、まあ、A10 ぐらいまで行った方がいいんじゃないって言われて、
はい。
とりあえず、まで一緒に、前後しながら走って、
はい。
で、そこ、あ、A11 かな。そこでも完全に切り離されたというか、もう先行ってくださいって言って、私は30分そこで寝ました。
A11。すいません。シンゴさんの A11 だと、着いたのが、朝の11時半ぐらいですかね。
はい。
ここで30分寝ることを決意し。
はい。で、すごく良かったのが、30分って言うと30分ぐらい起こしてくれるんですよ、スタッフが。
あ、そうなんですね。へぇー。
で、なんかビーチにあるような、鉄枠で、ナイロン、だからビニールがこう、たわんでるような感じのベッドなんですけど、医療用かなんか。
はいはいはいはいはいはい。
で、それに、寝転がって、で、寝てました。
で、その、睡眠でちょっとなんか復活したとこなんかあったんですか？
復活したと思ってたんですけど、
はい。
まあ、後で分かって、結構こう、カップヌードル食ってたんですね、毎回毎回。
はい。
で、その後急に眠くなるんですよ。糖質の取りすぎで、毎回。
はいはいはいはいはい。
なんですけど、まあ一応復活したつもりで動いてたんですけど、
はい。
お腹、腰が悪くなって、途中ちょっとトイレ行ったり、あと歩いてたら、まあ、ここでLDA の、ラスカルさんですね。
ラスカル？え？
はい。一緒になったんですよ。マリアさん。
ああ、マリア、
はいはいはい。
ラスカルだ。マリアさんと一緒になって、で、もうあっさり抜かれて、心折られ、でももう、とぼとぼ歩くしかなくて、A12 まではひたすら歩きながら、ロードも全部歩いて、なんとか到着しました。
いや、でもなんか、今お話聞いてると逆によくやめなかったなと思いますね。
いや、もうやめたかったんですよ、A6 で。
はい。
なんですけど、まあ、A6 でやめた、ランボーの牧野さん。
はい。
っていう方がいるんですけど、頑張ってくださいって、A12 まで行ったら完走できますよとか励ましてくれて。
へー。
タイからわざわざ、タイに、ドイツからわざわざ来て、完走しないで帰んのかっこ悪いなと思って。お金もかかってるし、
まあ、
時間もかかってる。
大会に変えられないですね、それは、本当に。
なんで、とりあえず行こうと思って、とりあえず、12までは進もうと思って、行きましたね。
強いメンタルを持って、そこは、本当に、じゃあ A12 まで。
いや、強くないんですよ。でも最近、田中さんにやたらと言われるんで、やめない方がやめない方が。UTMF もそうですし、新越もそうなんですけど、最近ちょっとこう、負けレースが続いて、自分の中で。
ああ。
こっちのコントロールが難しいんですけど、
うん。
まあ、その時は田中さんの言葉を思い出して、とりあえず、やめずに進もうと思って、怪我しなかったら、やめる理由にはならないって言われて。
素晴らしい。
怪我してない。はい。で、とにかく、進みましたね。
なんかあれですよね。ちょっと今、ふと思い出したんですけど、同日、オーストラリアで行われたレースで、
はい。
沢柳先生が、
はい。
2位に。
好成績を収められて、
そうですね。はい。2位な。
ちょっと、良かったなと、思いながらも、んだよってところもあるっていう、こう。もやもやする感じっていうんですかね。
はい。
まあでも良かったですね、サヤネ君もサヤネ君で今年、いい締めくくりができて。
そうですね。はい。
本当ですよね。
はい。まあちょっとだけ触れとこうかなと思って、この話を言いました。
はい。
もう、おしまいです。
はい。
で、今、ちょっとお二方、お話聞いてて、どうですか、この、ストックとタイランドっていうのは、あんまりこうイコールなんない感じなんですか？どうすか？
ストック、
お高田疲れたじゃないですか。
うん。絶対必要です。絶対必要。
絶対必要だよ。
あ、本当ですか？なんか話聞いてると、ストックどうなのかなと思ったんですけど、そうでも、あ、もうでもマストなんですね。マストアイテム。
マストアイテム。
マスト。
じゃあ、登りはほぼお二方とももうストックに助けられたと思ってもいいような感じですか？じゃあ。
そうだね。
はい。
助けられました。はい。
ああ。なるほど。絶対モテるところは、じゃあ、ストックは。
そうだね。
とりあえず使わなくても後ろに入れといた方がいいです。
ああ。
いつ使うかわからない。
あると全然違うと感じですか。
まあ助けても精神的に。
慎吾さん今回ストック何使われたんですか。
私は C&F デザインっていう萩原久屋デザインのもう売ってないやつ使いました。
萩原久屋デザインなんてあるんですか。
あります。もう10年前に萩原さんが作った、釣り具のメーカー、釣り具メーカーか、の関係する会社が昔、萩原さんが勤めてた会社にあって、そこにお願いして作ったというフライ用のロット と、素材で作ってるやつがあるんですよ。それを使いました。
フライ、あ、じゃあ、カーボンとかってことですよね。じゃあ、フライで使われてるってことは。
はい。三つ折りのやつで、で、コルクの、持ち手のやつで。
あ、Z ポールで。じゃあ、本当にじゃああれなんですね。じゃあ、そのコルクとかそこら辺考えると、じゃあ、本当にフライリョットみたいな感じで。
そうです、そうです。
へぇー。
2012年の UTMF 用に、萩原さんが当時、動いて作ってくれたやつで。
それ今。なんか、話だけ聞いてると、ランブラーさんのストックにちょっと近いような感じなんですね。田中さんは歴
です。あ、歴です。はい、歴です。
あれ、歴のどうなんですか、手袋のこの着脱っていうのは。
あ、すごいいいよ。
あれ、カチッってはめれば、もう、抜けにくいもんなんですか、あれって。
抜けない。まあ、ただね、もう、グローブが、まあ、手につけるやつもそうなんで、
はい、
めちゃめちゃドロドロになって。それは、まあ、しょうがないんだけど、すげえドロドロになった。
何事にも耐え難い感じでありますけど。
うん。
確かに、さっきね、冒頭でもおっしゃってましたけど、白い洋服ドロドロになると、全然落ちないですよね、泥が本当に。
落ちない。すげえ、まあ、ちょっとは。
でも、粘土質の赤い土だから余計に落ちないと思います
よ。落ちないですよね。
ちょっとポールっていう石鹸を買って、脅そうかなと思ってはいるんですけど、まだちょっと買ってないですけど。
俺さ、確かポールでもあんまり落ちなかったですよ、そこまで。
あ、そう。
2回ぐらい洗った気がしますよ。一昨年か。去年のサイの国に出た時にドロドロだったんで。
うん。
で、白のウェアで臨んだらもう本当にひどいぐらい汚れて、ポールで2回ぐらいやってやっと落ちましたからね。
ああ、だからまあ、2回やれば落ちるんだね、じゃあ。
はい。
いやー、マジ、ほんと苦労を切るべきだったって未だに思ってるよ。あるんじゃねえかなと思ってたけど、案の定ドロドロになったよ。黒だわかんない。
タイは、ポールと黒いウェアと洗濯剤のポールも必要ってことですね。
ポール。
ポールってことですよね。
はい、ポールってことで、はい。
なるほど。
汚れます。本当に汚れます。
それは大事な情報ですね、これは。
うん。白は
着ない。帰るのが超大変だったんじゃないですか。
ん？
帰り、洗濯物とか。
いや、ちゃんとだってホテルに洗濯機あるもん。
あ、
そこすごいんですよ。何でも揃ってるとこで。
うん。
あ、そうなんですか？
はい。いいホテルでしたよ、ほ
んと。うん、おすすめだね。うん。
なんてホテル名なんですか、そこは。
ちょっと待ってね。
ビクシーリゾート。
ビシーか。スワンパークホテル。ビシー、スワンパークホテル。
ビシー、スワンパークホテル。
うん、うん。
6日泊まって2万じゃ相当安いですよね。
俺が 40% オフだったからそうなってるだけ。
それは、
あと今、2人で割ってるんで、実際はこの倍です。1人で泊まったら。
うん。
booking.com かなんかで予約したんですか？
エクスペディアかな。
あ、エクスペディア、はいはいはいはいはい。
住友生命のなんかバイタロジーってやつに入ってて、いっぱい走ると、ホテル代が安くなるってやつよ。
あ、それそっちも安くなる。ガーミン安くなるだけじゃなくて。
あ、ホテルも安くなる。だから、年間5回かな。ゴールドランクってやつになると、走りまくってゴールドランクになると、それは、5回かな。5回まで。だ5回しようだ。1泊何泊してもいいんだけど。
はい。
パーオフかな。多分。まあ、実際だからもうちょっとかかるんじゃないかな。だから 40% オフだから2万だから3、4万じゃない。多分。
あ、
ま
あ、
それでも安いけどね。
まあ、まあ、そうですね。
まあ、誰かいれば。
まあ、大体が皆さん多分、まあ、パックっていうか、まあ、複数人で行くと思うんで。
うん。
相部屋になれば、まあ、安いってことですね。
相部屋になれば、まあまあ、複数人で泊まれば、うん。
そうですね。
まあ、あと、アイマスクと耳栓さえあれば何とでもなるっていう。
アイマックスか？アイマスか。アイマスク。
アイマスク。
はいはい。はい、最近あれですもんね。最近じゃないですけど、あの、坊主でも寝る用のありますもんね。こう、騒音聞
く。あるんですね。
あります、あります。はい。で、まあ最後になりますけど、今度 A12 からゴールの、まあゴールでもないのか、まあゴールまでっていう感じになるんですけども、田中さん、この A12 からゴールまで、残りいくつですかね、はいはい、50キロぐらいですかね、55キロぐらい。
はいはい。
ここはいかがだったんでしょうか。
あの、僕はあの、多分、まあ、皆さん知ってるかもしれないですけど、あの、A15 でやめましたと。
はい。
DNF だったんですけど、
はい。
まあ、ここからが、まあ、めちゃめちゃしんどくてですね。まあ、A10 に着いた時が8時だったのかな ?8 時ぐらい、さっき、あっちゃんが言ってる8時ぐらいで、
はい。
で、そこから900アップするんだけど、もう、標高が低いから、
はい。
めちゃめちゃ暑いんですよ。
なるほど。
うん。で、めちゃめちゃ暑くて、
はい。
もう、走れねえし、もう、とりあえず、まあ、歩いて、まあ、頑張って登ってたんだけど、もう途中でクラクラしちゃって。はい、で、あの、途中までその小田さんって方と一緒に登ってたんだけど、
はい、
自分がもう暑すぎて、もうちょっと僕休んでくって、まあ、山の中腹でちょっと休みながら、こう、まず A13 まで行ったんだけど、うん、
はい。
まあ、少し休んで行って、その後にですね、ちょっと日本の女性の影山さんって方かなっていうのが後ろから来て、でちょっといいペースだったんで、まあ、一緒にあの A13 の手前まで行ったんだけど、A13 の直前にハンガーノックになって、
はい。
で、もう全然走れなくなって、あ、もうこれやべえなって、まあ、ジェルをとりあえず、もう2、3個ぶち込んで、で、A13 に、入ったって感じかな。
これでもあれですね、この今、オフィシャルの見てると、レストタイムっていうのが出てるんですよ、A13。
うん
うん、48分間、田中さんは、この A13 で、休まれたっていうことが。寝たってことなんですね。
うん、A13 で寝た。
それはもう、まあまあ、とりあえずそのフラフラもありますし。
そう。
縦の。この辺を、うん、はい。
で、まあ、A13 で一旦寝て、立て直して、まあちょっと A14、まあ A15 と進んでいったんだけど。
はい。
あの、まあさっき、名前を言った小田さん。
はい。
小田さんが、まあもう、下りほとんど走れないって言ってたんだけど、で、
はい、
A13 で、俺より先にちょっと小田さんが出て、で、追いつくかなと思ったんだけど、全然追いつかずに、
はい。
これ、多分、小田さんより俺の方が多分、ダメージ食らってんなって思いながら、こう、結局走ってて、で、ともかく暑いからさ、その、体を冷やそうと思って、川とかに浸かりながら、
はい。
いろいろ行きながら行ったんだけど、やっぱり、ちょっとやっぱいまいち調子が良くなく、まあでもとりあえず歩いてでもまあゴールできりゃいいかなと思ってたんですが、
はい。
まあ、A15 の手前かな？手前で、左膝の裏側にちょっと違和感を感じ、
はい。
それ3キロぐらいだったのかな？で、1キロぐらい下ってたらもうなんか足が痛くなって、
はい。
で、残り2キロはもうマジで杖つく老人ぐらいな感じでもう、まあ、下りだったから、まあ、助かったんだけど、まあ、もう、死にたい大工 A15 に入って、やめますっていう感じで。
あ
まあ、その足で、残り22キロか、
は
ちょっと無理だなという感じだったんで、はい、まあ、できれば、完走はしたかったんだけど、ちょっとあんまり無理してもしょうがないなっていう、まあ、そこでやめたという感じですね。
この今、膝の裏の痛みっていうのを田中さんおっしゃってましたけど、あんまり今まで田中さんが膝の裏の痛みを言ったことってあんまないと思うんですけど、
うん。
これはなんか原因としてはなんか今現状を分かられてるところなんですか？
メディカルに行ったら筋痙攣だって言われて。
あー、なるほど。
で、あの、こっち帰ってきて医者に行ったんですけど、行ったんですけど、はい、筋肉痛って言われました。マジかよ。だけど。
水分が足らないとか、いろいろ重なっての、まあ、過度な筋肉痛みたいな感じですか、じゃあ。
まあ、多分そうだと思う。
もう、ええな、タイランド。
いや、途中までね、別になんともなかったから、本当に、リタイアする、残り3キロかな。それこそ2キロって本当にもう足動くなったんで。
はい。
経験としては初めてかな、そんなこと。だって、
うんうん、
終わった後ね、渡辺くんとか、分かってると思うけど、もうめちゃめちゃもう杖ついて、
そうっすね、おじいちゃんみたいな。
おじいちゃんみたいになったから。
田中さん待ちが発生してましたからね。田中さん。
本当だよ、あの、
で先に行くんですよね。もう、俺遅いから、つって。
まあでも、大きい結果にならなくてよかったっすね。でも、とりあえず。なんか、それで筋断裂とか、なんか、そういうことを併発せずに。
そうだね。今んとこ、左、膝の痛みはもう、まあ、ちょっとあるけど、うん、あるの、あるけど、まあ、ほぼ完治と、うん、あと、ふくらはぎの、左のふくらはぎの、なんだろう、真ん中あたりがちょっともう硬くなってて、多分まあその影響なのか、まあ水分不足の影響なのか、硬くなってるんで、そこに違和感が、はい、まあそれがなくなればまあ大丈夫かな、大丈夫っていうか、まあ走り出すことはできるかなと思ってるんだけど、まあ、もともと体終わってから2週間ぐらいは休もうかなと思って、
はい、
まあ、あんまり焦ってないし、まあそこまで筋断裂してるわけじゃないんで、まあどうにかなるかなっていうふうに今は思ってる感じかな。うん、
まあでもまあ結果としては残念な結果になれましたけど、まあハートに向けてそこまで今現状では大きい後遺症はなく、
そうだね、まああの最悪ね、自転車のトレーニングとかで心配は、
はいはいはい、
できるかなと思ってるんで、
うん、
まあちょっと万全に体を戻すことが今優先かな、うん、まあまあ悔しいけど、ね、まああれは無理だったな、行っちゃダメだなと思ったし、
うん、
無理してね、うん、ちょっと帰っても帰ってくる自信がなかったかもしれない、もうなんか。
はいはいはいはい。まあそうですね。工程図見るとそこまでのなんかアップダウンがあるっていうわけでもなさそうなところではありますけど。
うん。まあでも。まあ、先は俺は言ってないからわかんないんだけど、はい、そこはちょっと渡辺くんから、まあぜひどんな感じか聞きたいか、はい。
じゃあ、慎吾さん、その12からゴールまでのお話ちょっとお伺いできればと思うんですけども。
はい。12入ってきて疲れてたんですけど。
はい。
口は動いたんですよ。口は。
口は動いたんですね。
はい。すごい可愛い、あの、なんかメディカルの女の子とかいて、彼女可愛いっすねとかっていう話を、あの、ルクタスっていう、あの、ツアー関係やってるとこの久保さんって、あの、チームメイトにいるんですけど。
はい。
あの、その方なんかと話しながら、だと、LDA のマリアさんとも一緒になって、で、まあ、一緒に行きましょうっていうふうに言ってもらって。
はい。
私も精神的にやられてたんで、もう一人じゃ無理だと思って。
はい。
マリアさんが一緒に行ってくれるっていうんで、ちょ50分ぐらい移動滞在して、12時ぐらいに、あの、A12 を出ました。
で、そこから。マリアさんと、あれですか、エイドのその、メディカルが可愛いって話をしたってことですか？
いえ、私一人で勝手に。
あ、そう、シンゴさんだけですか？
はい、一人で可愛いですねって話をしてて。その、久保さんっていうか、ちょっと後で、あの、言ってたって言っとくよみたいな冗談言ってもらって。
大事な情報です、
はい。はい、元気をもらって動画とか撮ってもらいながら。
その情報なんか俺のところまで来たからね。
そうですね、それ。レース中それ拡散されてるみたいで、いろんなところ。
まあでもね、慎吾さんの、ね、嫁探しも大事な任務で、ミッションですから、ね、これ
は。ミッションで。で、13までの登りが結構登るんですよ。しかも同じような景色のところを、はい、こうひたすら、登ってっていう感じで。
あ、そうなんですか、ここ。
結構登る。
結構、あの、たぶん、1000ぐらい登ってますよ、ここ。
そう、900ぐらい登るんだ、これ。
そうそうです。
あ、ほんとだ。あ、ほんと A12 って417から、あ、ほんとだ。
ここ結構やられるぞ、
先生。登ってますね、あ、ほんとですね。
終わりが。で、そのマリアさんに必死について、で、途中ちょっと、私、あの、カップラーメン食べすぎたり、ご飯食べすぎて眠くなったら、1分休ませてくださいっつって、1分、ちょっと待ってもらって。
はい。
で、一緒に進んで、っていう感じで、なんとか、13、14っていう感じで、進んでったんですけど。
はい。
まあ、14行った時に、まあ、真っ暗だったんですけど、マリアさんが田中さんの動向をチェックしてて、はい、あれ、なんか田中さん、2時間前に、あの、A14 を出てるから、もしかしたら、あの、休憩してるとこで A15 で一緒になれるかもしれませんね、みたいな話を、まあ冗談でしてたんですよ。
はい。
潰れてるか知らなかったんで。で、15ついて、ちょっと寝ますか、みたいな話をしてて、15分とかって言って、やっぱ田中さん、いつ行きましたかね、なんて話をしてたら、田中さんがこそ、あの、隣からパッてこう、声かけてくれて、あれ？俺ここいるよ、みたいな。え、田中さん、寝てたの？みたいな。全然二人とも気づいてなくて。
はい。
そのちょっと前に、みなこ市長とかも通過してたみたいなんですけど、そこで田中さんが、ね、誰も知らなくって。で、田中さんと3人で、ちょっと私たちも一緒になって、15分休憩して、で、ちょっと田中さんはそこで辞めるっていう話だったんで、
はい。
で、まあ、補給をして、とりあえず進みますって話をして、
はい。
で、出たんですけど、結構田中さんも大変だったのが、なんか、朝の7時にはバスが来るって言ってて、その時点で5時ぐらいだったのかな？あ、違うか、もうちょっと3時ぐらいか。あと数時間寝たら行くわ、みたいな話をしてたんですけど、まあ、結局田中さんは今でバスが来なくて、そのエイドに多分10時間ぐらい、寂しいエイドに滞在をすることになって。
すごく苦戦するね。
結構なんか山奥っていうかなんか、辺鄙なとこだったみたいで。
あ、ここそうなんですね。
いや、実はね、実はそうでもないよ、あれ。うん。
違うんすか、そこ。
実はね、そうでもないっぽい。あ、明るい。
なんすか？
わかったら、わかったけど。
うん、
俺はなんか、ね、その、スマホが電波届かなかったんだけど、
俺
が借りた eSIM の、キャリアがだけだったらしいんだけど、な
ん
か、多分、グラブとか呼べばもしかしたら来たかもしれないんだよね。
あ、そういう場所あったんですか？
だって、ゴール会場まで車で30分だったもんだって。
そんな近かったんですか？そこ。
そんな近かったんだよ。
川沿いの、
うん、
ちょっとよくわかんないとこでしたけど。
あのね、結構すぐ行ったら、普通の、市内に入るんだ、いや、やっちゃったなと思って。
車で30分ってことですか？
車で30分。
ああ。
いや、マジ、携帯がちゃんと繋げればグラブ呼んで帰れたなと思ってさ。マジでバス来ねえしさ、7時に来るって言ったらさ、7時になったらあと15分で来るって言ったらさ、したら最終的には9時になるとか言っても、いい加減にしろと思ったけどね。
ああ。海外があるあるみたいな感じですね。
まあ、しょうがない。
はい。でも結構その後が、登りが3発ぐらい登んなきゃいけなくて、また急なんですよ。この後の登り。
うん、ああ、で、出てすぐのとこですかね、A15。
ちょっと川沿いのすごいわかりづらい、マーキングのとこ進んで、
はい。
ここから、登るんですけど、ま、2、300なんですけど、多分。
はい。
あ、違う、900登んのか。ここだ、結構そうだ、ここ結構きつくって、やっぱ直投。
ここも直投なんですね。
はい。部分的にこう平らになって、また急に直投になってとかっていうのを繰り返す感じで。
三段ロケットみたいな感じですか、じゃあこう。
そんな感じです。もうとにかくもう、ひたすら、マリアさんの背中を追っかけながら、私が前になることは一回もなくて、もうひたすら後ろについていくっていう感じで、前を引っ張ってもらって、で、なんとかなんとかこう進みながら、この A16 まで、たどり着きました。結構ロードとかもあって、とか、
はい、
ダート道もあって、割と走りやすいというか、多分走れればもう全然余裕で行けちゃうような傾斜だったんですけど、ちょっと私はもう全然ダメで、あとこの、多分最後にものすごい下ってるとこがあるんですけど、A16 の手前の。
ああ、はいはいはいはい、なんかありますね、一個。
これ階段なんですよ。
うん、バカですね。
多分1000段まで行かなかったんですけど、多分600段ぐらいある階段。
その段差一つ一つは、
でかいんですよ。
ああ、もう一番最悪なやつですよ、それね。
しかも不均一で、なんかすごい綺麗なお寺があって、
はい、
夜でもライトアップされてる、
はい、
で、なんか風鈴の音みたいなのがこう、ずっと鳴ってるような、もうずっとカシャカシャカシャカシャ言ってる、すごい、荘厳なお寺の裏からいきなりポンって出てきて、
はい、
で、下りが階段で、もうひたすら、まず直投で、直で400、300段ぐらい下ろされるんですよね。もうまっすぐな階段。で、そっからジグザグに、多分、また300、400ぐらい下ろされて、で、地面というか地上に戻ってくるんですけど、
はい。
ちょっとこれはもう足壊れてる人は絶対降りられないなっていうぐらいの傾斜で、これをコースに入れるのかっていう。
バカですね、それはね、本当に。
いや、もうちょっと悪態ついて降りながら、とにかく、16までたどり着いて。でも、ここの時点でもうゴールはいけるなっていうのは分かったんですけど。
はい。
もう私がぐずぐずしちゃって、いや、マリアさん寝ましょうと。やっぱこう、しっかり整えてから行った方がいいですよみたいなことを言って、15分、横になることにして、で、係の人に15分に起こしてくれって言って寝たんですけど。
はい。
お互い自分たちが臭すぎて、 10分ぐらいで目覚めちゃって。
はいはいはい。
で、まだ5分あるよって言われたんですけど、いやもういいです、行きますって言って。で、この最後の7キロ、300アップ。
うん。
まあ、ちょうど朝の7時ぐらいにゴールできるような感じの時間帯だったんで。
はい。
はい、5時半ぐらいに、とりあえず、16を出て、最後の登り、ちっちゃいんですけど、まあ、そこに向かって歩き出したって感じですね。
そっからゴールまではどんな感じだったんですか？
ひたすら歩きました。一回も走ってないです。
ああ。
ずーっと喋りながら。
で、実際に、じゃあ、その一連卓勝したマリアさんとゴールした時っていうのはどんな感じだったんですか？は
い、私結構なんかいろんな人に話しかけちゃうんで。
はい。
多分こう最後ゴール手前のところで、お互いにやったねみたいなことを本来話すべきところで、なんかベトナム人とかと喋りながら、余計な話をして。
はい。
で、まあ、残り200メートルぐらいまでのとこまで行って、で、ちょっとやっぱずっと引っ張ってもらったんで、で、あとカメラマン結構いっぱいいるのも知ってたんで。
あ、そうなんですね。
一人で撮りたいかなって思って、マリアさんもし先にゴールするんだったらどうぞみたいなことを言ったんですけど。
はい。
マリアさんはもうずっとそうやって一緒に、走ってきて、もう二人でゴールするでしょうっていうふうに思ってくれてたのもあって。
うん。
え、ゴールしないの？ゴールしないの？みたいな感じになって。で、いや、一緒にゴールできるんだったらぜひ一緒にしたいですって言って、まあ、二人手をつないで最後、ゴールをしたんですけど。
はい。
カメラマンの三井慎太郎さんがそれをすごくよく撮ってくれて。
はい。
すごいいい写真、ゴールした時に撮ってもらったのが、なんかこう全てを物語ってる感じで、やめなくてよかったなっていうのと、一緒に、走ってくれて、なんか楽しかったなっていうので、まあ、めっちゃいい思い出がまた増えましたね。ま
あわよくばそれが女性だったらもっと良かったかもしれないですよね。
いや、まあ、ないと思いますけど。
あ、本当ですか？
ないと思いますけど、それは。
まあ、そうですね。
初めて、今回お会いした方も多かったんですけど、LDA の方なんかは。
はい。
まあ、本当終始楽しかったですね。
まあ、時間として、45時間、
はい。45時間12分ぐらいですね。
45時間11分10秒ですね、オフィシャルの。
オフィシャルは、いや、正直36時間ぐらいでゴールしようと思ってたんで、
はい。
そんなかかる予定じゃなかったんですけど、まあ甘くないですね、タイは。全然。
ほぼ2日ですからね。
はい。で、2日で45分しか寝てないんで、結構、精神的なダメージというか、体は全然大丈夫だったんですけど、ずっと歩いてただけなんで、ホルモンバランスが崩れて、結構なんかぐちゃぐちゃでしたね。もう帰りはずっと飛行機の中寝れたんでよかったんですけど、横になって。
はいはいはい。
いなかったんで。
それがなんか横になって寝れたんですか？
寝れました。3席まるっと空いたんで、私の周り。
マジっすか？
いいと思って、最高でした。
まあ、
もうそれがなかったら回復できてないですね。その46時間の、45時間か。
え、レース後終わって、次の日も帰ったんですか、はい、すぐ。
次の日の9時の飛行機で帰りました。
ちょっと待ってください。慎吾さんがゴールしたのが、朝の7時なんですか？
はい。
日曜の。
そうです。で、9時半か10時ぐらいまで会場にいて、ご飯食べたりみんなと喋ってて、
はい。
で、12時、ちょい前に着いたんですよね。ホテルに。
ホテルに、はいはいはい。
で、ちょっと1時間シャワー浴びたりして、1時間ぐらい仮眠してご飯食べに行って、で、また、ご飯から帰ってきたら、夕方までご飯の時間、2時間があったんで、4時間ぐらいもうほんと泥のように眠って、
はい。
で、みんなでご飯食べて、そのホテルの中のレストランで、
はい。
でそこ結構料理も美味しくって、で、帰り支度をそこから始めて、
ああ、なるほど。
はい。結構しんどかったんですけど、田中さんはもう全部洗濯とかも済ませてて、またできる音が違うなって感じたんですけど、うん、私はもう無理で、もう全部もう着たまんまのやつ、袋に詰めて。とりあえずパッキングだけ済ませて帰ったって感じですね。
じゃあもうあれですね、細切れでしか、じゃあレース後は寝れなかったんですね。もう本当に。1時間とか4時間とか。
ただ日曜日の夜はしっかり、ご飯食べた後は、朝まで寝れたんで。
はいはいはいはい。まあでも、レース後、はい、レース後ご飯食べれた のはちょっと良かったですね、そこまでは。
うん。胃腸とか全然やられなかったんで。で、ビールも美味しかったですね、今回は。ゴール後飲んでも。全然胃がやられて。
まあ、それでご飯食べれなかったら本当にもうダメですよね。
はい。
まあ、ちょっとお二方のお話聞いてると、なかなか厳しい、タイランドバイ UTMB なレースな感じがしますけど、まあ、お二方にね、総括として最後にちょっと、
あ、その前に、俺のアナザーストーリーは知りたくない？
ああ、ごめんなさい、ちょっとお伺いして。アナザーストーリー。
はい。俺はリタイアした後に、さっきでも言ったように7時にバスが来るって言って、
はい。
6時ぐらいに起きて、まあ飯とか食って、まあバスが来る準備し
エ
て
イドでってことですか？
た。エイドで。
はいはいはい。
バスは来ず、まあ7時に来るって言ったら7時半ぐらい着いたら、バスは来ず、
はい。
9時になるって言ったら、もうマジかよって、もう露骨に嫌な顔して。まあ、しょうがねえなと思いながら、待ってたら、先ほどその、出たカメラマンの三井さん
はい。
がですね、その、中島エマちゃんも、
は
エイドで、エマちゃんはカットオフかな？カットオフで、まあ、リタイアしたんで、その、迎えに来てくれたんですよね。三
いはいはい。はい。
井さんがエマちゃんを迎えに来てくれて、で、それに便乗して、僕はもう会場に、ゴール会場にたどり着いた。
はい。
俺、何時ぐらい？ 9 時ぐらいかな？で、そこ
9
か
時
ら
ぐ
ま
らいで
た、
すね。電話出れなくて、田中さんから電話もらってたのに全然気づかなくて。
で、あとその渡辺君とか、まあ、マリア君とかと、まあ、竹内君とかと合流して、で、ゴール会場でですね、まあ、いろいろ食べ物屋が出ててですね、
は
なんだろう、ゴールし、あの、参加者になんか、クーポンみたいな感じで、150バーツぐらい使えるような券みたいなやつがあって、それと、
150バーツがあると結構飲み食いできるもんなんですか？
50、
3食ぐらいだね、ご飯だったら。
おー。
50バーツでなんか、まあ食える。かな、これは。
はい。
ケバブだったり、パッタイだったり、チャーハンだったりっていうのが、そのぐらい。
結構しっかり食べれますね、じゃあ。
そうですね。ただ、みんなよくわかってなくて、そのお金がカードの中にチャージされてたんですよ。
はい。
ただ、なんか、その券使うとタダで食べれるっていうことで、このカードは無限にご飯が食べれるカードだっていうふうに勘違いしてたんですよ、最初。
みんな、ちょっと、さすがにそれはないでしょ。
はい。けどなんか全部タダだみたいな。でも結局はその150を超えると、足りなくなった分をチャージしてお金払わなきゃいけないっていうシ
はい
ステム
はい
だった
はい
んではす。
い。う
まあでも、ゴール後には十分すぎる量のご飯が食べ
ん、
れ
そ
る
うですね。
分がチャージされてたんで、ちょっとそれは助かるな。しかもゴール会場のすぐ近くに、屋台があったんで。
で、そこでこうみんなで、まあ、もうゴールした人とか、まあ、リタイアした人も、そのドロップバック取りに来てた
は
ん
い。
で、まあ、来たメンバーでみんなで、まあ、飯食いながら、まあ、わちゃわちゃやりながら、まあ、ゴール会場で過ごしてから、まあ、渡辺君が言ったように、まあ、ホテルに帰ったと。いう、そんな感じです。でも、さっきも言ったように、僕は老人みたいに、ともかく 動くのが遅くて、マジで辛かったけどね。
そうですね。普通の人の3分の1か4分の1ぐらいのスピードしか出なくて、田中さんが。
JR が。
そうまあ、
全然来ないぞ、田中さん待ってても。
まあ、次の日まで続いたからね。
いつまで続いたんですか、実質は。
足が痛かった。まあ、日に日に良くなったけど、やっぱり木曜ぐらいまで足痛かったかな。まあ、ビッグ引いてた感じかな。
飛行機乗れたんすか、普通に。
乗れたね、乗れたんだけどさ、帰りの飛行機が、チェンマイ発が遅れて、
お
で、トランジットの時間がすげえ短くなっちゃったんだよ。バンコクで。
はい。
はいはいはい。
もう本当、残り10分だとか言う、10分だとか言われて、歩いて10分のところでは残り10分だとか言われてさ、マジで焦ったけどね。めちゃめちゃびっくり。
動くエスカレーターがあったんですか？まだ。そこは。
な
あ、
かっ
な
た。
かったんですね。
なかった。びっくり引きながらダッシュした感じかな。
ええー。
一番辛かったのはさ、まあ、チェンマイの出国と、バンコクのトランジットでさ、セキュリティでいちいち靴脱がせんだよね。
ああ、脱がせましたね。
なるほど。
靴脱がすのがやばくてさ、もう痛すぎて。で、一人じゃ脱げないから、小原くんとかに脱がしてもらってるとか、もう、介護老人だよ。
まあでも はい、今お話ししましたけど、小原さんもなかなかやられてましたよね、足の結果。あれ、怪我なんですか、あれもう。
怪我です、怪我。もう小原さん完全に、下を踏み抜いて切れちゃったっていう。
ですよね。
あれ、
あれすげえなって感じでしたけど。
足なの？え、手を切ったっていうのもあるんじゃん。
足も先に、最初に足でぶつかって、
うん、
で、その後に手引っかいて、
うん、
手縫ってるんですけど、
うん、
多分、その足がおかしくなっちゃったと思います。ぶつかって。打撲で。
なんかインスタ上を見てると手もそうですし、
うん、
足もまあ、ふくらはぎぐらいがなんか変な腫れ方っていうんですかね。
うん、
これ、まあでもこういうところがやっぱあるってことなんですよね。タイは。
結構、いきなり道がなくなるっていうか、ボコって穴が開いてたり、道路に。あとその、橋を多分踏み抜いちゃうとか、板踏み抜いちゃうっていうのがあり得るところを通してるんで、結構危険ですね。さっき田中さんが言った丸太三本のところも、下がの、すごい細くなってる部分で、めっちゃ激流になってるようなところなんですよ。だから、たら流れて死んじゃうんですよ。
笑えないですよね、本当に多分それは。
笑えないです。笑えないとこいっぱいありました。
小原君はまあそういうのがすげえ怖かった。
レースうんちゃれよりもそっちの方がやっぱ気を使っちゃうみたいな感じなんですよね、やっぱり。
まああと牛がいたり象がいたり。
サガットじゃないですか、スト2でいうところの。
やたらと、そういうところを通させるんですよ。そのさっきのお寺もそうですけど、まっすぐ行きゃいいところをわざと遠回りして、象の中を通って写真撮るとか、牛のすぐ近く通すとか。
まあ、よく言えば、風光明媚なところを通らせるってことなんですかね。
そうそうそうそうそうです。
あれ、象ってさ、あんな近く通って。
いや、私もあそこ通ってないんですよ。だから多分、時間帯によってだと思います。
象がいたの、いるかいないかっていう話か。
いるかいないかだと思います。その象、パークのとこ通ったんで、確かに。
まあ、象は確かにいたのは覚えてるんだけどさ、あんな近くまで象。
私もみんな載せてるような写真のとこは通ってないですね。
通ってないね。
出したら殺されますからね、象なんて、本当に。
そうだよね。
はい。
牛でも結構怖かったもんだって。
殺されますからね。まあ、本当野生の動物何すかわかんないですから。
うん。
漆がすごいです、漆。ちょっと言い忘れましたけど。
もう一番最悪じゃないですか、それ。
私、未だに、被れてて治ってないです。
慎吾さん、病院行ったんですか、ドイツで。
ドイツは、ちょっと生き方がわからないで言ってないです。あと、トゲもすごいです。
茨みたいなやつですか、それは。
はい、茨みたいな。ゴールんで、もうなんか、足中、傷だらけでした、ゴールしたら。
じゃあ、あれですか、何でしたっけ、トモさんのバークレーのテスタクルスペクタルみたいな、こう、ラット状でしたっけ、なんかこう、茨の道を通るみたいな。
かなり切れましたね、いろんなところが。
そう考えると。
結構傷だらけだったね、足、
うん。
お二方のお話を聞いてると、まあ、レースの振り返りのところでちょっとね、コメントいただきたいんですけど、あまり本当にいい思い出はなさそうなレースっすね。
ないですね。私は正直、二度と行かなくていいと思ってます。二度と走る。いや、今回完走してよかったなと思いました。もう一回行かなくていい
か。そこまでですか？
はい。もう完全にレースじゃないです、あれは。要素が違う。
トレイルレースとして臨むと、もう、じゃあ、やられる。
全然、やられます、やられます。イメージが違うんで。
はい。
だと言って思っていかないと。
私事なんですけどね、うちの嫁がちょっと興味があるって言ったんで、やめろって言っときますね、じゃあ私。
100マイルはやめた方がいいです。
はい。やめろって言っときますね。
100キロとかなんかまあ結構楽しかったってみんな言ってるんで。
はい。行くなら100キロだって言っときます。
キロとか50キロとかの方がいいと思います。
はい。
楽しめる。
一番楽しめるってことなんですね。観光もできて、レースも楽しめてっていうなんかもうこう。
はい。
一粒で二度美味しいみたいな感じなんですよ、それは。
だってトップ選手が集まって、サブ24できてんの一人しかいないっていう時点でまずおかしいっすもん。
まあ確かにそうですね。
だって30時間切ってる人多分10人ぐらいしかいないですからね。200人完走してて。
させる気ないですよね。あ、まあでも一応、まあ一応、あれか、制限時間長いんでさせる気はあるんでしょうけど。
そう。記録、すごい、早い記録を出すような大会ではないですね。
うん。そうですね、確かに。まあ、慎吾さんのね、アベレージスピードが、毎時 3.8 キロっていう、なかなかびっくりするスピードっすよね、これ、本当に。
平地歩いてんのと一緒ですよね。
ですよね。すげえな。
まあ、 私はマジ走れてない、まあ練習不足もありましたけど、まあ全然走れなかったのが、走れば全然違いますよ、多分タイムは。
まあでもお話聞いてるとね、走れるのもなかなか厳しいような感じのレースでは。田中さんどうですか、この UTMB は。
ハイランドバイ UTMB。
ハイランド、はい。
僕も二度と出ないな。完走してないけど二度と出ない。
二度と出ないってよ。
100キロ、100キロがいいですよ、100キロが。
100キロがいいってよ。
いやー、まあ100キロだね。100キロとか、50キロとか。あの、タイの旅行はすごい楽しかったよ。LDA のこと、まあ、渡辺君とかとワイワイやって。まあ、あの、ホテルと隣のショッピングモールしか行ってないけど。
そうですね。
それまあ、それでも楽しめるってことですもんね。
それでも楽しかった。
それでもすげえ楽しかった。うん。
はいはいはいはい。へえ、そっか。でも距離、そっか、ピカピカを37時間で走った慎吾さんでも、今回のタイランドはよりきつかったってことですか？
まあ、ピカピカは、やっぱ、あの内臓系やられてとか熱中症とかありましたけど、
うん、
今回タイは全部しっかり食べれたにもかかわらずそれなんで、
うん、
やっぱちょっと要素が違うなと思いました。
なんですね。この、何したっけ、さっき、フランスのニースコートダ、
はい、ダジュールかな。はい。
まあ、UTMB。これも115キロで、あ、まあ、これはもう走れるレースなんですね。
これ走れるレースですね。優勝した人とか、ジムが優勝しましたけど、あの、他の UTMB 優勝した今年。
はいはい、オルムズリスか。
もう全然レベルが違いましたね。彼は14時間ぐらいで走ったんじゃないですかね。
これでも、
あ、12時間ぐらいか。
自分もちょっと今、シンゴさんのその UTMB のタイランドのちょっとこのなんか、あるんですよ、記録が。ちょっと見てるんですけど。
はい。
19時間でランク150位なんですね。
あ、そうそう、もう、私なんかもう遅いカメランナー
みたいな。すげえな、これ。それをしてまでも。
登りが早いです、ヨーロッパの人は。
へ
え。私、登りで一人も抜いてないです。全部、あの、抜かれた記憶しかないです。外国の人に、ヨーロッパの人に。
そこら辺ってやっぱりあれですか、山岳レースっていうか、なんかやっぱヨーロッパならではな感じが。
そうですね。あとやっぱストックの使い方みんな上手いんですよ。
ああ、そこら辺とかちょっとあれですね。ちょっと面白いお話ですね。
は
い、
私はあの、その、ニースは走れるコースだと思ったんで、ストック持ってかなかったんですけど。
はい。
あの、ストックあった方がよかったなって、すごい後悔しました。
なんかあの、
かなり急。はい。
なんかそういうわかんないですけど、ストックに関する、本じゃないですけど、そういうのってなんかあるんですか？そう、ヨーロッパって。
いや、探してないですけど、あると思いますよ。
彼ら、いつも歩きで使ってからだよ。
あ、なんでしたっけ、ノルディックウォーク的な感じで皆さん使ってるってことですか？
もうトレッキングでやるときに
使う。ああ、なるほど。
結構なんか、森、家の近くのその丘の周り歩いてても使ってる人多いですね。うん、あと、黒缶やる人も多いって聞きますし。
はいはいはいはいはいはい。
やっぱ、使い方慣れてるんだと思います。
じゃあ結構このタイランドに関して、まあでもタイランドに関してはじゃあやっぱストック、タイを使っ、うまく使えた方がやっぱり
いいと思いますね。
なんですかね、これは、
うん。ちょっと100キロとかはわかんないですけど、100マイルはストックはあった方が私はいいなと、またの担保ですけど、感じましたね。
このでもあれですね、UTMB シリーズってすげえなと思ったのは、でも田中さんの、あの、レース履歴見てたんですけど、千元山100も出てますね。
あ、そう。
はい。第4回、千元山。
うん。
1位って書いてますからね。
インデックスついてないじゃん、でも、千元山だと。
インデックスはカテゴリー100マイルですけど、わかんないですけど、でもちゃんとピシッと乗ってますよ。
ポイントついてねえじゃん。
ポイントがついてるだけですかね。
何なんだろう、わかんないけど。
いや、でもすげえなと思って。あ、そう。21年、千元山。あと、あの、あれですよ。FTR の、ミナノも出てますし。
まあまあ、そうだね。それは、あれだよね。うん。インデックスは付けたのかな？
はい。
はい。
なるほど。じゃあ、お二方とも、今回が最初で、最後だった。
はい、最後です。
そうですね。
ロイ・インタノン・タイランド・バイ・ UTMB。
はい。
はい。
何か、来年出る方に、あの、アドバイスと言いますか、これだけは、みたいなことってありますか？なさそうですね。
まあ、あの、いろんなサーフェスを走った方がいいかな。アドベンチャー的なことを一回やっといた方がいいかもしれないですね。
ああ。じゃあもしかしたらあれですかね。あの、アスカさんとかの方がいいかもしれないですね。
竹井アスカさん？ はい。ベンチャーリ
ストさん。
はい。
いや、得意だと思いますよ、そういう方の方が。
なるほ
ど。ただ、全部がないんで、なんとも言えないですけど、一部、極端にそういうアドベンチャー的なところがあるっていうぐらいで。
まあ、100マイルは、まあ、他の100マイルとは一緒にしない方がいいよってことですよね。もう、今のお二方のお話聞いてると。
そうですね。普通の、なんか、100マイルとは違いますね。日本の100マイルレースと。多分、唯一近いのは、ディープジャパンとか、なのかな。その、あんまり、こう、人の手が入ってないっていう意味でいくと。
ぶっちゃけ、レイクビューよりきつかったもんな。
なんか、みんな、レイクビューよりきついし、サイの国よりもきついし、とか言ってましたね。
出ない方がいいってことですね。
いや、でも、面白、興味がある人は出た方がいいですよ。一回ぐらい。ネタになるから。
20、30万払って出るかってことになっちゃいますね。
はい。まあ、しかも、だいたいま、30時間以上みんなかかるんで、どんな選手でも。
そうですね。確かに。
長く楽しみたい人にはいいと思います。
あれですよね。もう、花から、もう、本当に50時間マックスで、俺は楽しむっていう人の方がいいかもしれないことですよね。
うん、そうです。はい。一応、メジャーなんで、8ポイント。100マイルと8ポイントのもらえるんで。
はいはいはい。
まあ、アドバイス的にはやっぱあれ、あれですね。暑さ対策じゃないですかね。
まあでも冬の日本で暑さ対策するっていうのもまあなかなか難しいところではでもありますよね。でもそこら辺。
いや、やるしかないよ。出るならね。うん、いや、まあ、2日目の暑さはマジでやばかったもんだって。
やばいですよね。大して暑くないのに、30度ぐらいなのに、すげえ暑かったっすもん。
こうかな。
湿度ってことですか、それは。
いやいや、低山になっちゃうからさ。
ああ。
初日はなんか結構2000メートルだから、うん。気温が低いんだけど、2日目になると一気に下がっちゃうんで、そこをどう動けるかじゃないかなって気はするけど。
風もないんで全然。
うん。
いや、本当に日本の夏に近い感じなんですかね、やっぱり。
あ、暑いと思うよ、
うん。
うん。普通に死ぬんじゃねえかなと思ってぐらいの暑さだった。うん、
じゃあ、あれですね、乾燥するには、いろいろと超えなければいけないハードルは。
いや、乾燥するだけだったら、もう最初からもうあれ飛ばさなきゃいいんだよ。
そうですね。飛ばしちゃうともう後に残るダメージが半端ないですね。
うん、もう乾燥目的で行くっていうのがいい感じ。
はいはいはい、はい。
全然無理しないで。うん。
レースをするとなると、ちょっといろいろと超えなきゃいけないハードルが高いって感じなんですね、じゃあ。ね、
まあ、ちゃんと暑さ対策して、うん。ペースメイキングは、うん、大事じゃないの。
なるほど。まあ、これをお聞きの方で、ね、来年、出てみようと思う方は、どっちを取るかですよね。レースをするのか、ポンポン、まあ、そのストーンを取りに行くのか。
そうだね。
はい。まあ、経験値はあると思います。
いろいろと。
いろいろと。
そのために、2、30万払ってタイに行くかってところもあるかもしれないですけどね。
あんまり金の話はしない方がいいんじゃない？それは、それで価値が違うから。
あ、そうですね。
はい。
年収が高い人からしてみたら、それもいけるかもしれないし、私みたいに、ね、年収の低い人はいけないですから、そう。なるほど。あとなんか、慎吾さん、もうちょっと番組もちょっといろいろ長くなっちゃいましたけど、最後に何かお話ししておきたいことございますか？
来年は、なんかいい出会いがあるように頑張ろうと思います。
それ確か、萩さんもスレッズで来年は嫁探しがなんちゃらっていうのを、うちの方から聞きましたけど。
そう、はい、
言ってました、言ってました。なんか第6番目ぐらいに入ってましたよ。まあもう、どっちが先に幸せになる、まあそうね、なるかっていうところは。
そうですね。とりあえず、年始にちょっとの飲み会というか、食事会があるんで、そこでまずはちょっと、一発目、頑張ってこようかな。ドイツで、はい。ドイツにいる日本人の方々と、ちょっとそういう会が、さんさんであるんで。
あ、合コンですか？
毒に言う合コンです。
そうですね。まあ、ちょっと今、日程調整中なんですけど。
はいはい、
私は、萩原さんと違って動いてるぞというところを最後に言って。
すごいですね。福田元首相みたいですね。私はあなたと違うんですよっていうなんかこう
。まあ、うまくいくかは別ですけどね、私の場合は。
なるほど。
はい、活動はしてますと。
慎吾さん、年始はいつまでいるんですか、日本は。
私、1月、3日ですね。3日の朝の飛行機で帰ります。
ああ、じゃあ、まあ、ほぼ1月2日までしかいないって感じなんですね。
あ、そうです。はい。あさっての飛行機で帰って、水曜日に着いて、そこから、いろいろ走りに行ったり、飲みに行ったりっていうので。
はいはいはいはい。まあ、日本を満喫して。
はい。で、実家ちょっと帰りまして。
福島か。はい。
はい。まあ、はい。12月29日から2日まで帰って、で、ドイツに戻ります。
ああ。結構ハードスケジュールですね。
もうとにかく詰め込みましたね。健康診断とか、歯科診断とか、大腸がん検査とか、もうそういうのも含めて。
あと何でしたっけ？漆もどうにかしてくださいね。
あ、漆でも多分大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。良くなってきた気がするんで。
わかりました。
はい。
お時間があれば、どこかで。
来てくださいよ。木曜日やってますから、皇居で。
知ってますよ。
劇坂でもいいですよ、劇坂。私、劇坂行こうと思ってるんで、来週の。田中さんやりますよね、来週。
26？ やるやるやる。うん。
はい、行きます。
あ、は
あれ、
い。
来週26でしたっけ？
あー、来週、
27、
来週。
27。
26じゃない？あ
れ、6でしたっけ？
25。
26ですね、来週は。
25が月曜だから。
月曜か。じゃあ26か。26行きます。
あ、わかりました。
はい、ちょっとお願いします。夜、こうやって。
28の仕事納めの公共の方が行きやすいかもしれ
あ、その日やんないんですよ。
ない。やんないんですね。
もう、ちょっと最後なんで、私も会社の忘年会に、日本の会
ああ、
社の忘
わかりました。
年会。はい。
はい。じゃあちょっと、すみません。業務連絡をさせていただければと思います。質問、フィードバック等は、X で、ハッシュタグ、We Love Timer、タイマーズとつけて投稿お待ちしております。はい。で、または、ドネーションも募集しますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。あれ、シンゴさんもオリジナルメンバーでしたっけ？
オリジナルメンバーです。はい。
ですね。
入れてくれ。
はい。
ステッカーお待ちしてます。
あ、じゃあ、会員証、
会員
メンバー
証で
証
す
か。
ね。
メンバー証だね。
はい。
作ってないけど。
今誰さんに引き続
やたりさん
て。
と、はい。ありがとうございます。
二人しかいないですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい。で、
まあ、ちょっ
今
と。
回は、同意インターの。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。大丈夫ですか？
また、こっちで新しいネタを作れるように、新しいレースいろいろ出るようにしますん
あ、
で。
そうですね。
そうですね。はい。
はい。
ヨーロッパ特派員みたいなもんですよね、本当に。
そうですね。
わかります。
よろしくお願いいたします。はい、今回はドイ・インタノン・タイランド・バイ・ UTMB に関してお送りいたしました。すいません、田中さん、慎吾さん、お二方とも長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でーす。